どうも、マサです。今回はお金の源泉シリーズ第5弾として、これまでのですね、4本の音声を、実際に活用して、どうやってビジネスに落とし込んでいくのか、自分の現実に落とし込んでいくのかっていう話をしていきたいと思います。タイトルとしてはですね、正しい情報の使い方ですね。なので、これまでを前提として話すので、まあ、4本すでに聞いてもらえていると思うんですが、一応ですね、最初まとめから入っていきたいと思います。で、今回は、僕一人で喋るんじゃなくて、三浦さん、を招待して、2人で喋っていこうと思っています。じゃあ、三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、三浦さんはですね、裏バージョン聞いてくれてる人にはもうおなじみの三浦さんだと思うんですけど、まあ、なんで言うのかっていうと、なんでしょうね、お客さんの代表みたいなところがあるんですよね、立場的に。だから、三浦さんがある種のピエロになってくれて、いろいろ突っ込んで聞いてくれて、っていう役割をしてくれます。三浦さんはね、もうすでにいろいろ分かってると思うんですけど、まあ、分かってないかもしれないですけど、
そうですね。分かってないんですけど、はい。
そこはあえてね、もっとこう、それどういうことなんですかみたいなことを突っ込んでもらうことによって、分かりやすくなるかなと思って。じゃあですね、まあ、4本音声ありましたよね。皆さんも全て聞いてると思うんですけど、どんな音声でしたっけ？ 1 本目は何でしたっけ？
1本目は、
もう忘れてるじゃないですか。ワオですね。
1本目は、あれですね、情報の支配。
そうですね。1本目は本当のお金の作り方っていう音声でしたね。で、そこで話してたのは、価値観を交換することが、まあ、お金を交換することなんだよっていう話ですよね。いや、価値観が合わないとお金ってそもそも交換できないですよねっていう。だから価値観の合う人を集めなきゃいけないし、あるいは価値観を合わせていかなきゃいけない。で、そのためには、情報を支配することが必要ですよと。で、情報を支配することによって意識の時間をより多く使ってもらえれば、それに価値を感じてもらえるんで、価値観が共有されて、で、商品売れますよねっていう話をしましたね。で、2本目の音声では、情報の支配とそれをお金と交換する方法ということで、まあ、情報の支配ってどうやってやるのっていう話ですね。これは1つ目は自分のフィールドを決める。2つ目はフィールド内のルールを決める。3つ目は、そのフィールドに外から人を集めるっていう話をしました。で、価値観の争奪戦なわけですから、だから現実問題として土地を奪い合ってるとか、じゃなくて、要は頭の中のフィールドを奪い合ってるんで、だから、なんていうのかな、どこに自分の境界線を引いて自分のフィールドを決めたとしても、基本的に、実際に誰かがそこに侵略してきたりっていうのはせずに、例えば自分が描いたそのフィールド内に外にいる人たちっていうものを入れていかなきゃいけないんですよね。ですよって話をして。で、その要はこっちの方がいいですよ、こっちの世界の方が面白いですよっていうことを素朴に提案していくことが情報支配することですよって話ですね。で、そこに対して、そこで集まった人に対して新しい世界を見せればお金がもらえるわけですね。で、これに関して皆さん実際に何か実践したわけですよね。その
そうですね。
アフィリエイトブログみたいな、何でしたっけ、恋愛の
恋愛の、
ブログですよね。それちょっと話してもらっていいですか？
その時に、僕はその、まあ、自分のビジョンと、まあ、境界線としてこう敵というか、自分のこう目指す世界とこう、なんですかね、来るなというこう世界の線を引いて、
自分の世界とそれ以外っていうものを定義したわけですよね。
そうですね、定義してこう境界線を主張してですね、恋愛のこうノウハウとかマインドとかを書いていたんですけど、で、まあ、そのブログ自体がこう大学生に向けて僕が書いてますっていうスタンスでずっと発信してたんですけど、その結構なんですか、えぐめに男に向けてっていうのを強めに書いたんですけど、そこからその境界線を強く決めてからリアクションが変わって読んでくれてる人の。で、実際に何が起きたかっていうと、女性からの恋愛相談がすごい来るようになったんですよ。っていう変化が起こりましたね。
ああ、なるほど。それは、要するに、例えば、僕だったら、今このお金の源泉ってやつで言えば、テンプレートばっかりやってても、儲かんないよって話をしてるわけじゃないですか。それがある意味、その自分のフィールド外にいる敵であって、いや、こっちの僕のフィールドの中では、自由に稼げるようになったら、テンプレートなんていらないですよね。じゃあ、その自由にお金を稼げるってどういうことかっていう、その本質を学ばなきゃいけないですよねっていう話をしてるわけですよね。それがフィールドで、それ以外の部分っていうのは、やっぱ外だから敵なんですね。で、その、テンプレート思考になってる人とか、あるいは何やっていいか分かんないみたいな人とかがいて、そういう人たちに対して僕がこういう世界もありますよって提案することによって、外から人が集まると。で、それが、やったら実際にその反応が変わったわけですよね。
そうですね。
まあ、それはそうですよね。分かりやすくなるじゃないですか。すごく単純に。いや、他と何が違うのって話になってくるわけですよね、両親で。で、その他との違いっていうのを出していかないと、他と同じに見られちゃうんで。
そうですね。
例えば、おばあちゃんとかになってくると、最近の歌手の歌はお経に聞こえるみたいなこと言うじゃないですか。とか、最近の若い人は同じ顔に見えるみたいな。ああいう状態になっちゃうんですよね。で、全部お経に聞こえる。で、全部同じ顔に見えるみたいな。でも、なんか、サボテンがいっぱいそこに何いるみたいな。そんな状態ですよね。
そうですね。
だから、そんな状態で、みんなの顔が同じ見えるのに選べなくなるわけじゃないですか。
そうですね。
だから、そこで、明確に差別化ができれば、わかりやすくすることができれば、選べるようになるんで、単純にそういう話なんですよね。で、多くの人は情報に溺れちゃってるんで、わかりやすくしないと、その、他と何が違うのっていうこと考えないんで、普通は。めんどくさいし、明らかに分かんないと考えないじゃないですか。
そうですね。
分かんないというか、まあ、そもそも考えないですよね。感じるもんだと思うんですよ、それは。
そうです。
だから感じさせなきゃいけないから、その情報の支配のやり方として、フィールドを決めなきゃいけないんだよって話をしたわけですね。 で、3つ目の音声では、お金からの解放と価値の源泉という話をしました。要はお金から解放されてどういうことかということですね。はい、その答えとしては、まあ、いつでもお金が稼げる状態になることですね。要するに、その、資産を何十億円持っているとかって状態じゃなくて。どう思いました？その、三浦さん的に資産10億円欲しいですか？
資産、あんまり、それは思ったことないですね。
うん、じゃあ貯金10億円欲しいですか？
まあまあ、でも欲しいというより使いたいって感じですね。でも
うん。
はい。
なるほど。投資とかしたいですか？興味ないです。
いや、あんまり興味ないですね。
なんで興味ないですか？
なんで興味ないかですか？投資です
よね。うん、例えば何でもいいですよ。その株とかじゃなくても、不動産とかでいいじゃないですか。マンションとか持って家賃収入は得られ
て。ああ。なんか、なんでしょうね。自分が怠けちゃいそうで、あんまり。
ああ、なるほど。怠けたくはない。
緊張感なくなりそうな。はい。
おお。相当ド M ですね。
そうですか。いや、でもほっといたらもう寝て起きて寝るだけの人間になっちゃう。
ああ、なるほどね。
はい。
そうか、うんこするだけの人間になっちゃうんですね。
そうです、袋の。
はい。なるほど。そうか。いや、実際問題として、その、いいと思うんですよ。別に不動産やろうが、株やろうが、FX やろうが、その、なんでも。投資っていうのはいいことではあんまり僕ないと思うんですけど、はい、過剰にやるのね。だって、評価額を上げるわけですから、投資で儲けるっていうのは。要は、売買取引で儲けるってことは、要は、本当の価値よりも上げないと儲からないですから。
はいはいはい。
それが、利回りとかで利益を得るんだったらわかりますよ。例えば株に投資して、その会社が利益を出した分だけ利回りをもらうっていうのはわかるじゃないですか。
はい。
それはもう正当な評価だと思うんで。ただ、その、結局人気商売になってくるんで、株って人気投票じゃないですか。
はいはい、
人気があれば価値が上がって、人気がなければ価値が下がるってことなん で、それってある程度意図的に操作できるわけですよね。
はい。
いろんな材料を出すことによって。で、実際そうやってやられてるん で、そのギャップっていうものがどんどん膨らんときにバブルって生まれるわけじゃないですか。
はい。
評価額って本当の価値よりも、評価額がどんどん上がっていくと、バブルが膨らんでいくわけですよ。
はい。
もともとちっちゃいものがどんどん膨らんでいって、弾けたときにまた戻るから、どこかで誰かが、一気に損を出すわけですよね。
はい、
だからそれってすごい意味がないっていうか、特にこれからの時代は、金融が自由化されてるんで、
はい、
だそうなると、本当に世界規模の影響になっちゃうわけですよね。日本だけとか、中国だけとか、そういうことじゃなくて、本当にこう世界規模でものすごい大きな影響になってしまうんで、だそこを助長するような、加速させるようなことをしたら、結局みんな不幸になっていくんで、一瞬自分が儲かっても。はい、だそういうのやってる場合じゃないなって思うから、まあ、基本的には何かを価値を生み出しながらお金を稼げれば一番いいですよねって話なんですね。
はい、
で特に今、世界がどんどん複雑化しています。それはもうグローバル化っていうのを考えれば分かると思うんですけど、はい、世界がつながっているわけですから、例えばブラジルとかで何かあったら日本の何かに影響が起きるわけですよ、リアルに。
はい、
それってバタフライエフェクトみたいなもんじゃないですか。その地球の裏側で蝶々が羽ばたいたら反対側で竜巻になるみたいな、そういう小さなきっかけがでっかい結果につながっちゃうっていうのは本当に起こってるんで、その変化をいちいち自分で見極めながらやるのって大変なんですよね。
ああ、そうですね。
だからお金にとらわれちゃうと思うんですよ、普通の人は。うん、それの専門家とか、本当にそれが好きで極めることができるんだったら、別にそれはいいと思うんですよ。はい、あるいは本当に信頼できる人に全財産任せられるみたいな状態だったらいいと思うんですけど、うん、ただやっぱ素人がやってもうまくいかないのはもう明白なん で、それに気を取られてたら何もできないですからね。
そうですね。
うん、だから基本的には、その時代その時代に、その瞬間にお金を稼げれば問題はないわけじゃないですか。
はい、
まあ、もちろんある程度 の貯金っていうか、なんていうのかな。例えば生活費ぐらい持っておかないと、単純に生活できないですから、そのぐらいの、はい、お金は持っておけばいいと思うんですけど、ただお金自体も現在価値があるわけですから、お金とかあらゆるものに現在価値があるんで、だからほっときゃ下がるし、あるいはほっときゃ上がるものもあるし、でもそれが何か分かんないっていう。で読めないわけですね、もう。正確には。だから上がるだろうっていうことしか分からない。でそれは結局永遠に、かもしれないってだけですからね。
はい、
あんま安心できないですよね。で特に小金持ちは絶対安心できないです。10億ぐらいしか持ってないんだってやらない方がマシですね。いや、10億はすぐ取りますから。
はい、
でしかもなんかその10億持ってることにあぐらかいて、お金稼がなくなった時に10億飛んだらもう何もできないですからね。
そうですね、
うん、そのあくまでビジネスやりながらお金を稼ぎながら、その10億円あるなら10億円というものを資産運用していくっていうのは全然いいと思うんですよ。別になくなってもいいとかっていうふうに思いながらやってるんだったらいいと思うんですけど、ただなんかビジネスもしながら資産運用もしながらって結構頭いっぱいになると思うんで、
そうですね、
うん、できないと思うんです、普通の人は。どっちか一方しか。でじゃあどっちが確実かって言ったらビジネスやった方が確実だと思うんで、例えばお金と交換するわけですよ、直接。その時の現在価値のお金と自分が提供する何かアイデアでもいい、商品でもいいし、あるいは人と人をつなげるってことでもいいし、何でも提供すればお金になるわけですよね。
はい、
それを稼げればそれで問題ないわけですよ。さっきも音声取る前に皆さんに話しましたけど、僕の知り合いがロスに行ってて、でインド人に日本人の口説き方を教えてお金もらったっていう話があって、
はい、
それってお金もらえるじゃないですか。価値を交換してるわけですよね、ちゃんと。
う
ん、でインド人はだから日本人を食い解きたかったわけですから、
はいはい、
でそれを教えてあげれたらお金もらえたと。だそういうことがいつでもできるようになったら、別に何も困らないって話ですね。
どこでも行きますよね、それはいいですね。
そうそうそうそう、だそういうのができるようになった時に本当にお金から解放されるんで、はい、僕はそういう状態になりたいんですよね。
はい、
基本的にいつでもお金稼げるっていう脳みそが欲しいんですよ。
はいはい、
だから経験と知識ですよね。と、それを運用できる能力っていうか、
はい、
が必要だと思うんですよ。で、価値の源泉っていうのはどこにあるのかって、人と人の間に価値があるっていう話をしましたね。
はい、
要は、自分だけが価値があると思ってもダメだし、他人、お客さんだけが価値があると思ってもダメだし、お客さんの言いなりになったらお客さんばかりになっていくし、自分勝手にやったらお客さんついてこないし、どっちもばかりになるんで、
はい、
そのちょうど間を見つけなきゃいけないですよって話をしましたね。
はい、
お客さんだけの話はドラえもん作ってるみたいなもんですから、
はい、
だからみんなドラえもんって言いながらバカになっていくんですよね。
はいはい、
で、死んでいくじゃないですか。
そうですね、死んでいきますね、みたいな。
脳死状態になっていくじゃないですか。
そうですね。
だから結局その、ね、マーケットインとかプロダクトアウトとかっていうこともありますけど、そのお客さんに欲しいものを聞いてマーケットインで商品作るとか、うん、あるいは自分がこれがいいってものを企画してプロダクトアウト、はい、で作るとか、いや、商品ありきかお客さんありきかって話なんですけど、もう融合しなきゃいけないと思ってるんで、商品ありきでもダメなんですよ。だってそれは自分勝手だから。
はいはい、
確かにその自分勝手なものを作って、それが受け入れられるときはありますよ。たまたまその自分が考えていることが時代性に合ってて、ですごいリーダーシップもあって、なんていうのかな、その感性で、ね、直感でその相手が欲しいものを分かった上で多分出してると思うんで、プロダクトアウト、その本当に自分の考えたものを出すっていうのは、
はい、
でそれもいいと思うんですけど、ただやっぱ当たり外れ大きいし、
うん、
あと自分が時代性とかが人とずれてきたときに、もう無理になってくるんで、
そうですね、
うん、で僕らやっていけばやっていくほど人からずれるんで、普通の人の感覚から。
はいはい、
そのだってビジネスやればやるほど経験積むわけじゃないですか。
はい、
経験積めば積むほどやっぱ普通の人の感覚って分からなくなってくるんですよね。
そうですね。
でそうなってくると必然的に相手にする人が変わってくるわけじゃないですか。
うん、はい、
どんどんどんどんでもそれは自分の世界狭めてるようなもんなんで、
ああ
要はね、そのなんて専門家相手に専門ビジネスするみたいな話になっていくじゃないですか。それはなんかあれですよね、スペースシャトルの部品作ってる大阪の町工場みたいな、それしか作れないみたいな。
はいはいはい、
突き詰めてた結果それになったみたいな。
はいはい
他のなんか、ね、車の部品とか、そんなのくだらなくて作れませんみたいな、
はいはい、
そんなことになっちゃうじゃないですか。
うん、
でそうなったときに、もう、キリがないっていうか、諦めたら終わりですから、それに。
あ、はい、
うん、だから、すごい不毛な消耗戦になっていくはずなんですよ。
はい、
だから、あくまでお客さんっていうものを見なきゃいけない、マーケットインの考え方も取り入れながら、していかなきゃいけないんですね、
はい。
マーケットインしながら、それを無視して、プロダクトアウトできる人は生き残っていくと思うんですよ。
無視するんですか。
そう、マーケットイン的な考え方で、その、お客さんから話を聞くじゃないですか。どんなことに困ってますかとか、悩んでますかとか、何が問題ですかとか、そういうのもあらかた聞くわけですよ、もう徹底的に。
はいはい、
で聞いた上で、でもそれを全部満たすことは不可能だし、満たしてたら、面白くないものが出来上がってくるんで、みんなやってますからね、それは。
そう
だから、普通のものが出来上がるんですよ。
はい、
ってなると、売れないわけですよね、当然。
確かに。はい、
だから、それを踏まえた上で、アイデアを乗っけられる人にならなきゃいけないんで、マーケットイン的な考え方は必要なんですけど、ただそこから無視して、飛躍しなきゃいけない、1個。
はいはい、
もう一歩上。でその飛躍って何かって言ったら結局自分のやりたいようにやるってことなんで、
はい、
その踏まえた上でですよ、相手の意見踏まえた上で、はい、いやでもやっぱこうだよなって思うことを強く言うっていうのが絶対必要なんですよね。
はいはいはい、
確かに分かると、例えば晩飯何食いたいってラーメンって言われて、
はい、
うん、何豚骨ラーメンとかって言われて、で豚骨ラーメン出したら普通じゃないですか。
はいはい、
いやいやカレーだよって強引に出して、そのカレーがうまかったら感動されるじゃないですか。
はいはい、
そういうことなんですよ。
そうですね、
うん、そう、だからそこが重要であって、あくまで聞くのは前提なんですよ。
はいはい、
ただ、もっとこっちの方がいいよねって提案できるやつが一番強いって話です。
はいはい、
でそれっていうのは、聞かなきゃ自分勝手になるんで、でじゃあ、無視してるから結局聞かないのと一緒じゃないですかって言われるかもしれないですけど、聞いたのと聞いてないのと全然変わりますから、それは。だってインプットされるわけですよ、頭の中にその情報っていうのは。はい、相手の好みとか、いろんなものがインプットされるわけじゃないですか。
はい、
だから、それを踏まえて出てきたものっていうのは、やっぱ寄ってるんですよね。あくまでやっぱり寄ってるっていうか、考えてるんで、前提として。お客さんありきで考えてるんで、
そうですね。
だから本当に自分勝手なオナニーみたいなものにはならないっていうことですね。
はい、
うん、でそれができたらリーダーシップも強く取れるし、で自分のやりたいことに巻き込んでいけるし、お客さんは新しい世界が見えるわけですよね。
はい、
で4つ目の補正では、自由自在にお金を生み出すために必要な4つの能力ということで、俯瞰力、拡散力、提案力、融合力という4つの、力を紹介しました。
はい、
で相手と自分の可能性を広げることによってビジネスも広がるし、お金も儲かるんですよということを話しましたね。結局商品というのは相手の可能性を広げてるわけですから、相手が豚骨ラーメン食いたいって言った時に豚骨ラーメンしか出さないんであれば、可能性全く広げないですよね。
はいはい、
でそこに対してカレーうどんとか出した時に、まさかのカレーうどんじゃないですか。
そうですね、完全にまさか
の。そうですね。
はい、
でそこで初めて食うかもしれないですよね、カレーうどんを。
ああ、そうですね。う
ん、こんなのあったのみたいな、うん。っていうのを提案しなきゃいけないわけですよ。
うん、そうですね。
じゃないと、マクドナルドばっかり食ってる人とかになっちゃいますから。
ああ、確かに。
ハンバーガーといえばマクドナルドみたいな。
はい、
なんでって聞いたら、いや、それ以外食ったことないからみたいな。いや、いっぱいあるじゃないですか、みたいな。他にもいっぱいあるじゃないですか、そのハンバーガー屋さんだったら。
はい、
モスバーガーもあるし、なんかロッテリアとかもあるし。全部食ってみたらいいんですよ。
はい、
そしたら本当にどこがうまいのかって分かるじゃないですか。うん、食わず嫌いってのは一番自分の世界狭めてますからね。
ああ、そうですね。
うん。だから、ある意味、その、お客さんの言う通りにしちゃダメなわけですよね。
うん。
それは、本当は新しい世界見たいんですよ。
はいはいはい。
でも、怖いから言うんですよ。じゃあ、マクドナルドで。じゃあ、テリヤキバーガーでとか、すぐ言うんですよ。
確かに。すぐ言いますね。うん、
チキンナゲットとテリヤキバーガーとポテトで、みたいな、
はい。
で、飲み物コーラで、みたいな。
はいはい、
いやいやいやいや、みたいな。
またそれみたいなん
ですよね。完全にもうパターンじゃないですか。
そうですね。
で、それしか食わないんですよね。新しいなんか変な、はいはい、なんとかコリアンバーガーみたいなの食わないよ。
はいはいはい。
で、食ってみればいいのにと思うじゃないですか。
うん、
で、本当は食いたいんですよ。
はい。
ただ、怖いんですよね。
うん、
自分だけで、それを選ぶのは。
はい、はい。
で、結構、それってありません、ね、あれ、優柔不断っていうか、
はい。
例えば、どこ行きたいとか、何食べたいとか言うとき、どこでもとか何でもとかって言うじゃないですか。
いいですね、はい。
で、それは本当の意味でどこでもいいっていうわけではないんですよね。
うん。
だから一応自分の好みはあるんだけども、でもなんかいつも同じところしか行ってないから、なんか新しいところ行きたいみたいなのがあるわけじゃないですか。
はい。
そいつの好みは把握した上で全然違うところ連れてったら感動するわけじゃないですか。
うん、そうですね。はい、
だそういうやつに なったら、いつでもお金稼げるし、いつでも人から感謝されるし、感動されるわけじゃないですか。
はい。
だからその提案力っていうところを身につけなきゃいけない。それはだから、相手を理解しなきゃいけないから、俯瞰していかなきゃいけないですね。俯瞰して相手を見れる。相手と自分手を見れて、で、そこに対して新しい提案というものも、見つけなきゃいけないですから。
はい。
じゃあ、単純に、お店とかだったら、知っとかなきゃいけないですね、自分が。
うん、そうですね。
だどんどん自分も経験しておかなきゃいけないし、でもそれ経験しておけば、ストック増えるわけですよね、連れて行ける店の。
はい。
で、相手の好みをある程度把握しておけば、あ、ここがいいな、ここがいいなとかっていうのが見えるわけですから。うん。で、そういうやつと遊びたいじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
うん。で、ビジネスも同じですよね。そういう人についていきたいですよね。
うん、
だって新しい世界を見せてくれる人についていきたいわけですから。
うん、それは絶対そう
です
、ね、
自分だってそうじゃないですか。はい、でも一人じゃ怖いんですよ、
うん。
だから一緒に新しい世界を見る、新しい可能性っていうものを手に入れるっていうことをやらなきゃいけない。それがビジネスの役割なんで。で特に、ずっと4本の音声で、経済とかバブルとか歴史の話をしてきましたけど、
はい、
グローバル化っていうのがあって、多様化と高尚化っていうのをもたらしてるって話をしてましたよね。
はい、
うん、多様化してるにもかかわらず、情報の処理能力って上がってないから結局、高尚化してると、溺れて。だから、二次元にしか興味ないみたいなことになってるわけ
です。はいはい。
多様化だから、二次元以外の世界もめちゃくちゃあるわけです、無限に。
うん、
でも、二次元しか見えなくなってるみたいな人が多いわけですよね。
はい。
それは別になんか、これを聞くと、自分はそうではないよみたいなことを思うかもしれないですけど、いや、絶対そうなんですよ。僕もそうだし。
はいはい。
例えば、家までの帰り道ってみんな毎日一緒のルート通りますよね。
はいはい。
それ高速化じゃないですか。
はい。
言ってみれば。うん、同じ電車乗りますよね。
そうですね。う
ん、同じ道順をたどりますよね。
はい。
で例えば朝ごはんはこれみたいなの決めたりしますよね。
はいはいはい、
それが硬直化なんです。だって他にも道はあるし、他にもいろんなものがあるはずなのに、それをやらなくなった。
うん、
それが例えば昔で食うものもないとかだったら分かるんですよ。じゃがいもしか食えないみたいな時代だとしたら、じゃがいもしか食うものがないわけですから、それしかないじゃないですか。
はい、
じゃあじゃがいも食うことになるわけですよ。でも今何でも食えるわけですよ、
はいはい。
なのにそれを選ばないみたいな。
うん、
なのにじゃがいも食ってるみたいなことじゃないですか。
そうですね。
それがまさに硬直化ですね。多様化がもたらす硬直化ですね。もう選ぶのめんどくさいとか、怖いとか、外れたらどうしようみたいなことで。
うん、そうですね。外れたらどうしよう。
そ
うね、
そうコンビニとかでもやっぱ新しい変なの買わないですよね。シソ味のコーラとか買わないですよね。
僕が昔コンビニで働いた時に、発注の仕事やったんですけど、
はいはい、
やっぱりあれなんですよね。そう奇抜な新商品とかあんま売れないんですよね。
うん、
で、定番のこう薄塩、ポテチ薄塩みたいなのが一番売るんですよね。
そうですね。
すごいなんか切なかったんですよね。
薄塩とコーラみたいな。
そうそうそう。でもザ定番
って
感じで。
ってことですよね。それもったいないわけですよね。で永遠にそれだと自分の世界広がらないし、どんどんどんどん狭めてってる。不自由がどんどん進んでるんですよね。で、その話もしましたよね。自由意志のはずなのに、なんか選んでるものはみんなと一緒みたいな。
はい。
本当は多様性があるはずなのに、その多様性は全く生かせないんですよね。本当は本音で言えば、好奇心とかもあるはずなんですよ。夢とかもあったはずなんですよ。やりたいこともあったはずだし、好きな人もいたはずなんですよ。でもなんか、いつの間にかそういうの全部なくなって、毎日同じ生活してるみたいな。
はい。
ことになっちゃうわけですよね。特に社会ってのはそういうのを許さないですからね、多様性っていうのを。基本的にだって、文句言わずに働いてくれる人がいたら一番いいわけですから。
そうですね、でも、
はい。あんまり多様化されると困るんですよね。まあ、単純に困るじゃないですか。自分が人事部とかの人だったとして、
はい、
私はこの部署に行きたい、私はこの部署に行きたいとか適当にいろんなこと言われたら困るわけですね。
はい、
全部の意見なんて取り入れられないじゃないですか。うるせえなんですよね。
はいはい、そう、うるせえなんですね。
いや、だからそうなん、そんなもん、組織ってそんなもんなんですよ。
はい、
ただ、個人として生きるときに、それを解放していかなきゃいけないわけですよね。
ああ、はい。
で、僕らは個人でも生きてるわけですから、組織の中に属してるわけですけど、大なり小なりね。僕だって日本に住んでるし、兵庫県っていう県に住んでるし、だから集団に属してるわけですけど、でも、あくまでやっぱ個人じゃないですか、生きてるのは。はい、組織を立てるとか組織に合わせるっていうのは必要なんですけど、その社会っていうものの中で生きるためには、
はい、
ただあくまで個人で生きてるわけですから、その個人の多様性っていうものを閉ざすような生き方を自分がしてはいけないと思うんですよ。社会全体としてはそれ閉ざしていく傾向にあるんですけど、ただそこを振り切っていかなきゃいけない、
はいはい、
でそれをどんどん自分の世界を広げたら新しい世界を相手に提案できるようになりますから、だからそれがビジネスになりますよねってことを話しましたね。でそのために具体的に必要なのは俯瞰力、拡散力、提案力、融合力だと、と話しました。で、まあ、全体としてはですね、言いたかったことっていうのはテンプレートっていうのは陳腐化していくもんなんだと、
はい、
でこれからどんどんどんどん陳腐化していきますね。テンプレートノウハウっていうのはなんでかっていうと情報の周りが早いからですね。だから1000人が同じ武器を持って戦った時に一緒じゃないですか、
はい、
みんな槍持ってるみたいな、 テンプレートそういうことですよね。
はいはいはい。あ、そうですね。なんか効率悪いというか、なんか。
そうそうそうそう。みんなで竹槍持って戦ってるみたいな。一番だから効率が悪いんですよ。みんなと同じことするっていうのは。
はい。
で、これがどんどん二極化が激しくなっていきます。いろんな意味で。その可能性を生かせる人と生かせない人とか、あるいは情報に溺れる人と情報を支配する人とか、
はい、
そういう意味でいろんな二極化が激しくなっていきます。それは単純に収入で言えば収入が多い人と低い人っていうので、もう明確に二極化が激しくなってくるわけですね。
はい。
で、じゃあ僕らはどっちを目指さなきゃいけないのかって、やっぱ自由に生きる人を目指さなきゃいけないと思うんですよ。だって、だからこそこのインターネットの世界に入ってきてるわけですよね。それ多分このお金の源泉って聞いてると思うんです。自由になりたいから。
はい。
で、それはお金から解放されるっていうのもそうだし、社会から解放されるっていうのもそうだし、なんか、やりたいことをやるっていうのはすごい重要なことだと思うん で,、
はい、
でしかもそのやりたいことっていうのは別にその自分勝手にやりたいことじゃないじゃないですか。自分だけ良ければいいみたいなことではないですよね、
はい
はい、普通
は。そうですね。
だからあくまで相手がいる前提だと思うんですよ。例えば家族とか友人とかお客さんとか喜んでもらえれば嬉しいじゃないですか、
はい、
でそれがやりたいこととつながった時にやりがいが出てくるじゃないですか。
ああそうですね。
なんか生きてる意味があるじゃないですか、うん、でも自分しか喜んでない状態ってなんか生きてる意味がないですよね。
それはなんか虚しさが残りますね。
そうですよね、まあうん。スーパーマリオやってるみたいな。
あ、そうです、そうです。全クリした後のあの虚しい感じが。
延々スーパーマリオじゃないですか。
はい、
いやそれだと意味がない。だってもう完全に世界飛ばしちゃってるじゃないですか。家で未だにファミコンの スーパーマリオやってるみたいなことですよね。
はいはい、
今オンラインゲームですよ。
はいはい、
世界中繋がってるわけですよ。じゃあどうすればいいのかって世界中の人巻き込んでいかなきゃいけないわけですよね。人を巻き込んでリーダーシップ取って、でもっといい世界、こっちの方がいいよっていう提案をしていかなきゃいけないわけですよね。
はい、
でそれができたらビジネスになるし、間違いなく稼げるんで、すぐお金を稼ぐことってそんなに難しいことはないって話をずっとしてきたわけですね。
はい。
それどう思いました、三浦さん的に。
どう思いました。
だから、4つの方に聞いてみて、
はい、
お金を稼ぐの難しいなと思いました。
いや、僕すごいシンプルだなと思いましたね、うん、聞いて。で、実際、こう自分が、なんていうんですかね、いろいろやってみて、その効果も変わ、効果っていうか、反応が変わってきたし、
うん。
うん、結構、なんていうんですかね、実践的だなと思いましたね、すぐできるし、うん。
すごいダイレクトですよね。だって自分の経験がそのままビジネスにつながって、
はい。
自分の考えがそのまま収入につながるんですよ、うん、ダイレクトじゃないですか。
何でもありだなと思いますね、
うん、なんか別に汗水垂らして血へど吐きながらとかじゃないじゃないですか。
ああ、そういうんじゃないですよ、
ね、うん、別に汗も血もいらないですからね、
はい、
問題はどれだけ人と違うかだったりだとかその、はい、っていうところですよね。だから普通の人ほどいいんですよこれは。
ああ、なるほど、はい、
だってちょっとした違いでもう明確な違いが生まれますから。
はいはい。
例えば、まあ、皆さん最近格闘技習ってるじゃないですか。
はい。
で多分格闘技習ってると少数派だと思うんですよ。
はい。
で、何でしたか、合気道でしたっけ。
柔術です。
柔術。で、多分柔術だってもっと少数派だと思うんです
よ。そうですね。
ボクシングとかってまだあるかもしれないですけど、
はい、
ジムに通ってるとか全然あると思うんですけど、
はい、
なんか柔術で習ってますみたいな人、なかなかいないじゃないですか。
はい。
それって、もう、アドバンテージだと思うんですよね。
はい。
すごい。うん、だから、ベルトコンベアから初めて一歩抜け出したみたいな、
はいはい。
ことじゃないですか。
そうですね。
今までね、みんなと固まったところから、一歩踏み出してみたわけですよね、新しい世界に。
そうですね。
で、例えば、どうです、まあまあ、三浦さんの運動神経のなさはもう有名な話ですけど、
そうですね、
ゼロなんじゃないかって噂なんですけど、
そうですね、もう神経が変えたいって言われてますから、
ね、どうですか、その、柔術を学んで、
はい、
じゃあ、もう、誰よりも詳しくなったとしたら、
はいはい、
どうなると思います、その、柔術だけで食っていけると思いません、
ね、ああ、そうですね、はい、
何でもできますよね、その、なんだ、例えばコメンテーターでもいいわけじゃないですか、
格闘
技でもいいし、その、ね、自分が運動神経悪いんだったら、師範代みたいなのになれないかもしれないですけど、はい、でも別に、あの道場を開くことができるじゃないですか、
うん、そうですね、
運営側として、
はい、
何でもできるわけですよね、まあ、結局それが新しい世界、自分が提案できるものなわけじゃないですか。
そうですね、すごい可能性が広がったなと思いますね、自分でやっぱり、う
ん、でそれがどんどんどんどん増えていけば、
はい、
どう思います。じゃあ1年間手術やりましたと、
はい、
で今度は何だろう、マジシャンになろうと思って マジックやりましたと
はいはいはい。
その後は手相占いを習いましたと、
はい、
でどう思います。
で
どうなります。じゃあその次は、
はい、
飛行機の免許を取りましたと、
はいはいはい、
でその後は、どこだ、インドの言葉を学びましたと、
はい、
で10年後どうなってます皆さんは。
それはかなり面白い変なやつになってるでしょうね。
そうですよね、
はい、
変なやつ
って
お金
かかりますね。いっぱい。そうです。ああ、そうですね、なんか面白いことできそうですね。
なんか何でもできそうじゃないですか、
うん、そうですね。
で知り合いも増えますよね、
はい、
でしかも何でも教えるじゃないですか。飛行機の乗り方教えますよね。
そうですね。充実しながら。
そうそうそうそう、
はい、
でね、そこにまた柔術も教えたりとか、
ね、そうですね、くっつけれますもんね、
うん、結局そこなんですよね。どれだけそうやって普通から抜け出していくかっていうその経験の大きさでもうダイレクトに自分の人生が変わってくるんで、
はい、
だからどんどんどんどんそのテンプレート思考が抜け出していかなきゃいけないんですよね。でまあまあじゃあですね、そのこれまで学んだこと、今まで4本の音声で、まあ、今言ったようなことを話してきたわけですけど、はい、実際にそれをビジネスに応用するためにはどうすればいいのかっていう話になりますね、
はい、
今回はちょっと長くなりそうなんですけど、
はい、
あのだからこれ聞いてる人はちょっと気合い入れて聞いてもらいたいんですけど、じゃあどうです、何か分からないことってあります、今までの聞いた音声で実際に自分がビジネスに応用していく中で、はい、これってどうやるんだろうみたいな。
なんですかね。
まあ、具体的に落とし込んだら、俯瞰力、拡散力、提案力、融合力になったわけじゃないですか。で、その前にはいろいろ、その概念をいろいろ話しますけど、でも集約されるとその4つの力に集約するわけですよね。この4つの力を生かしながら自分のビジネスを作っていかなきゃいけないわけじゃないですか。もちろんそれは自分の世界を広げるとかはどんどんやっていきながらですよ。どうですか、三浦さん今やってるビジネスに応用するとしたら。何をしますか。てか、今何やってますか。
今ですか。今は恋愛系で、ブログを書いたり、メルマガを書いたりしています。
まだ始めたばっかりですか。
そうですね、1ヶ月ぐらいですね、今。
で、どんな感じですか。
今、そうですね、途中からこのちょうどお金の源泉が始まったんで、ちょうど言われてることを意識しながらやり始めて、そうですね、なんですかね、そうだ。今、まあ、柔術の話もあったんですけど、最初始めた頃は、恋愛の話しかしなかったんですよ。本当に恋愛のなんかこうノウハウとかテクニックとか、本当、まあ多分どこにでもあるような話をしてたと思うんですけど、
なるほど。
そこにこう、もっと自分出していこうと意識して、まあ、その柔術の話も絡めたりだとか、全然関係ない、なんか、例えばなんですかね、こういう考え方の男ムカつくみたいな、だからモテないんだよみたいな、なんかそういうめちゃくちゃな記事を書いたりして。
イース的な人ですか。
です。
現代一個的な、何言われてもイースイースみたいな。
そうやってやってんじゃねえよみたいな。
こう断るなよみたいな。
完全にその僕の好みのあれなんですけど、そういうのをあえて書いたりして、そういうのを始めた時にすごくその、さっき言った女性からのリアクションが増えたりだとか、なんていうんですかね、リストも集まりだしたし、リアクションがすごい変わってきたなと思うんですね。
なるほど。言いたいことを言い始めた時に、
そう
ですね、なんか伝わるようになった。
ああ、そうです。で、なんていうんですかね、こう今まで昔からこう、なんですか、そういうのをやってきて、こうノウハウとかを重視してやった頃に、こう送られてくるメールとかと、その今自分を出してやってくる時のお客さんのこうリアクションが全然違うんですね、こう。
それ具体的にどういうことですか。
なんか前はもっと本当利用されてるっていう感じだったんです
よ。ああ、なんかもっとこういうことを教えてくれ
みたいな。そうです、本当に。人としては見られないなっていう感じなんですけど、今
は
なんかこう、あなたに聞きたいんですみたいな、あなたの話を聞きたいんですみたいな、もうすごく感じるようになってきましたね。
なるほど、人間として興味持たれるようになって。
そうですね、
いや、でもいいですよね。だってそうなると、もはやカテゴリーは三浦になるわけじゃないですか。
ああ、はいはい。
恋愛とかじゃなくて。
ああ、そうですね。
三浦さんが好きみたいな話ですよね。だって誰が語ったって一緒なんですよ。
そうそうそうですね。
結局だって本質は変わらないんだから。ビジネスも同じなんですよ。本質は変わらないですから、誰が語っても一緒なんですよ。その語り口が問題だって。それがどう面白く伝えられるかとか、どう違う話と絡めて話せるかとか、自分の本音で話せるかどうかってことなんですよね。だからこのお金の源泉の話だって、テクニカルな話だけをしてれば、なんかすごい面白くないものになると思うんですよ。
そうですね。なんていうか、無機質というか。
だって、なんていうのかな。なんていうんでしょうね。いや、売れるもの売ればいいじゃないですかってみんなところに終わるじゃないですか。
そうですね。はい、面白くないですよね。
そうそうそうそう。結局ね、それの話で終わっちゃうんで、でそれだとやっぱり理解も甘いし、実際問題だし、活かせないんですよね。だって売れるものが分かんないんだから。で売れるものが分かんないわけですから、じゃあ何もできないじゃないですか。でもお金の源泉聞いたら、売れるものは何なのかとか、どうやってすれば生み出されるのかとか、ちょっとずつ分かってきたと思うんですよね、実感として。で、それ小さなステップでいいから、実行できるわけですよ。で、実際にその三浦さんが本音で語り始めたときに、もう一気に感動変わってきたわけですよね。
そうですね。
それって多分なんか別に嘘ついてたわけじゃないと思うんですけど、テンプレートに縛られたと思うんですよね、ノウハウとかに。
そうですね。すごい解放された感じで自分でもしますね。書きやすいですもんね、今。
勢いで書けますよね。
そうですね。
なんかコピーライティングがどうとかって思いながら書いたら書けないじゃないですか。
そういうのから完全に解放されましたね。
そう。だからあくまでその知識っていうのは前提条件でしかないですから、基礎知識でしかないですから、そこからそれをどう生かして使うかっていうのは全部自分次第なわけじゃないですか。だから当然コピーライティングの基礎知識とか、ダイレクトレスポンスマーケティングの原理とか、それ知っとかなきゃいけないですよ。だって意味わかんないじゃないですか、知らないと。だから、あれですよね。コピーライティングとか知らないとなんか、つじつま分かってない話というか、支離滅裂な話をしたわけじゃないですか。
そうですね。
でそれはもう人としてどうかなっていうところじゃないですか、
そうですね。
その最低限の知識ってのは必要だと思うんですよ。
はい。
ただ、それをどう生かすのかって問題ですよね。で、それはやっぱ本音でやらなきゃいけないし。で、やっぱ学校じゃ習わないですから、当然、そのビジネスの原理とか、例えばお金の源泉とか、そのコピーライティングとは何かとか、まあ、学校じゃ習わないじゃないですか。
はい。
学校じゃコミュニケーション能力習わないですからね。
そうですね。
まあ、でもちょっと学べば、前提として、なんていうのかな、いやお互い理解し合えないってことが分かるじゃないですか。みんななんか勝手になんか理解し合えてると思ってると思うんですよ。僕と三浦さんとかね、例えば2人だとして、
はい、
なんか僕が三浦さんの話分かってる前提でなんか喋りますよね。
そうですね。
普通の人は多分、
はい、
でも分からないっていう前提で話さなきゃいけないと思うんですよ、そもそもとして。
はい。
で多分それが言ってもすごい理解しにくいと思うんですけど、
はい、
なんでしょう、例えば同僚とかと話してるときに伝わってる気するじゃないですか。
はい。
まあ、友達でもいいですけど、友達となんか喋ってるときに、自分の言いたいことが伝わってるような気はしますよね。
はい、します。
で、でもそれは本当の意味では伝わってないっていう話をしても、はい、いや、ちゃんと相手は聞いてるし、うなずいてるしみたいな。で確かにすれ違いあるけど、それはテクニカルの問題だったあくまで。例えば説明不足だから、すれ違ってるだけであって、本当は人間、同じ人間なんだから、どっかで繋がり合えるはずなんだっていうふうに思ってると思うんですよ、みんな。
はいはい。
ただ、残念ながらそうじゃないっていうことなんですよね。同じ人間だったとしても違う生き物として見た方がいいんですよ。 で、じゃあ当然言葉は尽くさなきゃいけないし、上辺だけ語ったって意味がないし、何もわからないんだっていう前提で話さないことには伝わらないっていうことがわかるじゃないですか。
そうですね。
多くの人はやっぱ言葉足らずだし、伝えようっていう情熱がない。
そうですね。
わかるでしょっていう、
うん、
その感覚ですよね。
これぐらい書いてもいいかなぐらいの。
そうそう、だからセールスレターの長さとか聞いてくるんですよ。メルマガってどれぐらい長い文章書けばいいんですかみたいな。
はいはい。
いやいやいやみたいな。あと自己紹介するのに長さとか気にするんですかみたいな。
はいはいはい。
ってことじゃないですか、
うんうん、
デートって何時間すればいいんですかみたいなもんじゃないですか。
そうですね。でも確かにそうそう、同じですよね。
ですよね。
あります、そういう質問、はい。
ご飯って何時間食ってればいいんですかみたいな。
次何するんですか。
いや、関係ない、時間とか関係ないし、長さも関係ないし、けど、ね、ちゃんとそれか伝える気があるかどうかって話じゃないですか。
はいはいはい、
その前提に立たなきゃいけないんですけど、でもやっぱ、実感として薄いと思うんですよ。なんとなくできてるから。
はいはい、
だって本当に何かを理解してもらおうとか、何かを理解しようとかって思ったことはないと思うんですよ。
ああ、はい。
例えばあります？友達と喋ってて、もう絶対こいつに何かを理解させようとか思ったりとか、あるいはこいつの言ってることを絶対理解しようと思いながら言ったりとか。
はいはいはい。
ないですよね。
ないですね。もうなんか力尽きちゃいますね。
なんか適当に喋ってますね。
そうですね。
だからそれが普通なんですよ。適当に喋るのは。適当に喋って、適当に伝わった気になって、適当にコミュニケーション取れてる気になって、すれ違いすれ違いで全然関係ない、摩擦を生んでるみたいな。
はいはい。
ことじゃないですか。
はい。だ
からもっとビジネスやるんだったら、特にインターネットビジネスやるんだったらコミュニケーション取らなきゃいけないわけですから、世界と。
はい、
もう 何千人とか何万人の人とコミュニケーション取らなきゃいけないわけですから、だからそもそも前提としてやっぱ全然違う文化を持った全然違う人たちなんだっていうことで伝えなきゃいけないし、
はい、
そうしないと相手の可能性広げられないですから、
うん、そうですね。
で、まあ、ビジネス結局詰まるところ要は可能性を広げられたやつが勝ちなんだよって話をしましたけど、
はい、
相手の可能性を広げれば相手も喜ぶし、それはビジネスになりますよねって話ですよね、
はい、
でその可能性の広げ方って分かります？
相手の可能性の広げ方ですか？
そうです、そうです。
何ですかね。
どうやったら相手って心を開いてくれますか？なんか新しいことにチャレンジしてくれますか？
チャレンジさせ、見せることはできると思うんですよね。こうなんかそれこそアフィリエイトじゃないですけど、こう例えば、うん、すごい好きな、自分の好きなこうアーティストのライブに行って、それすごい良くて、
うん、
で次のこうまたライブの日が決まったからチケット買ってあげるから一緒に行こうよみたいな、
うんうん、
ことをすることはできると思うんですけど、そこから向こう側こう広がるかとかはできないですね。
なるほど。まあ、そうですよね。結局最終的には相手判断じゃないですか。
そうですね。
だって無理やりは広げられないですから、それはもうだいぶ長い時間使って洗脳しないといけないんで。
はいはいはい。
で可能性の広げ方っていうのは3段階あって、
はい、
3つの方法があるんですよ。
はいはい。
でそれは何かっていったら1個は情報を与えることです。
はい。
これ分かりやすいですよね。
はい。
こういう美味しいラーメンがあるよとか、
うん、
こういう面白い漫画があるよとか、こういう新しい稼ぎ方がありますよとか、
はい、
なんか口説き方がありますよとか、
はいはいはい、
でその情報を与える。でこれが一番低いレベルです。
はい。
相手の可能性に現実に一番影響しないやり方です。
はい。
情報を与える。だからそれテレビと一緒ですから。
ああ。
一番現実には影響がないです。ただ一番広くやれますね。コピーできるから。はい、でしかもみんな情報知りたがってる。一番浅いんですよ。
はい、
でテクニックを知りたがってるみたいなさ。
はいはい、そう
です。みんな武器が欲しいんですよね。
はい、
いかに強力な武器を持つかによって、もう自分の強さは決まると思ってるんで。
そうですね。あ、その武器欲しい感覚は確かにありますね。はい、
だから、なんとかの7つの方法とか、
はいはい、
誰でも簡単に不労所得が得られる方法みたいなものとか、
はい、
まあ、あるいは、なんでしょうね。ブサイクだった俺が20日間でモデルと付き合うようになった方法みたいなのが欲しいわけですよ。
はい、
単に知りたいじゃないですか。
うん、
でそれは情報なんですよね。
はい、
でそれが一番やりやすいんで、やらなきゃいけないですよ、これは。
はい、
もちろん僕らも。らこの3つでは全部やらなきゃいけないんです。はい、ただ、これが一番浅くて影響を与えないです。
はい、
でじゃあ次に影響を与えるのは何かって言ったら、可能性、相手の可能性ですよね。
はい、
考え方はマインドセットです。
はい、
を教えることですね。
あ、はい、
武器じゃなくて武器を応用する力。その基本的な知識とか情報っていうもの、例えばその事例とかを自分にはどうやって応用するのかっていうのは考え方とかマインドセットじゃないですか。
ああ、はいはい。
これはすごい影響力が大きいです。うん、要は、情報と掛け算ですから、
はい、
マインドセットがあって情報があれば掛け算じゃないですか。
はい、
応用できるわけですからね。
そうですね。う
ん、だからその情報を上げることに当たることによって、もう変わるパーセンテージで影響力がどんどん高まっていくんですね。
はい、
で、3つ目一番影響力があるのは体験です。
ああ、はい。
体験っていうのは、情報もマインドセットも全て感じさせることができるんですよね。だからなんていうか考えるような感じろっていう世界ですね。
はいはいはい。
ブルース・リーの世界なわけですよ、
はいはい。
体験っていうのは。だって体験したことによってハッと広めることがあるわけですか。
そうですね。
とか、
はい。
だからこの3つが可能性の広げ方だ。正しい可能性の広げ方っていうのは、この3つをやることなんですね。情報と考え方と、体験。
はい、
情報思考体験っていうものを、3つを、与えていく。これビジネスにしていくってことです。
はいはい。
うん、で例えば物販の場合は、物っていうのは情報に当たりますね。
ああ、はい。
だからツールじゃないですか、物販の場合は。例えば靴とか。
はい
靴っていうのは武器ですよね。武器みたいなもんですよね。
そうですね。
ね、利便性があるっていうだけじゃないですか。
はい、
でじゃあその靴の場合は、じゃあマインドセット何かってそれは価値観ですね。
うん、
磨くとか、
あ、なるほど。はい。
そのブランドの、美学ですよね。
はい。
がマインドセットになるわけですよ。で、体験では実際に履いてもらうことですよね。こんなかっこいい靴があるよ、そのかっこよさは情報なんですよ。
はいはいはい。
で、こういう世界観があるよってマインドセットなんですよ。うん、で、それを惚れるわけですよ、ブランドの。で、実際にそれを体験してもらえば、うん、おお、なるほどと。
ああ。
しっくりくるぜみたいな。
はいはい。
で、よりファンになるわけですよね。
そうです
ね。別にこれ情報販売のことだけ言ってるわけじゃなくて、あの物販でもサービスでも飲食店でも何でも全部同じです。
うん、
情報、マインドセット、体験、この3つを与えていく。
そうですね。
それ全部一緒ですよ。居酒屋とかも一緒ですよ。
はいはい。
で、美味しそうなメニューがある。うん、で、こだわりがある。こだわりってのはマインドセットなんですよね、その店、はい、で、実際食ってもらう。うん、おお、この店いいねみたいな、うん、ことじゃないですか。
はい。
で、それで可能性が広がるんです。好きになってもらうんですね。
はい。
で、さらに新しい提案すれば、おお、それもいいねっていうふうに、なんか食ってもらえるかもしれないですか。
はい。
そこなんですね、問題は。だからこの3つを利用することによってビジネスが構築されてるんです。
はい、
相手の可能性を広げるビジネスではね、うん。で、これ自分の可能性を広げるのも同じなんですよ。
ああ。
これお客さんの可能性を広げるのと全く同じで、
はい、
情報とマインドセットと体験。ってものを自分も鍛えていかなきゃいけないというか、貪欲に求めていかなきゃいけないわけです。
はい。
で、多くの人は情報しか求めないですよね。まあ、あるいは、良くてマインドセット。まで。じゃないですか。
そうですね。
で、自己啓発とかに傾倒してる人はマインドセットしか学ばないです
よ。そうですね。
でも、かけたんですから、
うん、
情報ないとマインドセット意味ないですからね。だから応用する力ですから、マインドセットは。じゃあ、応用する力だけあって、自分でいろいろ試して、データ取って、その情報を得ていけば、当然応用する力があるから、うまくいくんですけど、
はい、
ただ情報を取ってきた方が早いじゃないですか。
うん、
事例とか、
はいはい。
その辺にあるわけですから。で、それがあってのノウハウとかテンプレートとか事例とかがあってのマインドセット。それが掛け算になって、両方ないとダメ、はい。で、それをさらに補強するのは体験ですから、
はい、
だから一番いいのは体験すること。体験を積極的に求めていかなきゃいけないですね。セミナーに参加するとかもいいんですよ、絶対。
はい、
オーディオとかね、ビデオだけで見るんじゃなくて、実際に参加することに意味があるんですね。
はい、
でただ、ぼーっと参加しても意味ないから、ちゃんとその体験しようって気持ちになって来ないとダメですよ。
はいはいはい。
例えば講師の人と喋ることできるわけじゃないですか。
はい。
休憩中ね、例えばタバコとか吸いに行ってるわけですから、そこにいるじゃないですか。
はい。
でそこでね、なんか話してみるとか、それだけで体験になるわけですよね。
そうですね。
とか、参加してる他の人と話してみるとか、
はい。
それだけで体験になるじゃないですか。
はい。
で、なんかぼーっと聞いてそのまま帰るみたいな。
うん。
なんかもうそろそろ時間なんでみたいな。あれ、何時に来たのかみたいな。
話しかけないでオーラを出してるみたいな。
そうそうそう。話しか元気なんだったら別にビデオでいいじゃんみたいな。
うん。
体験する気がないんだったら来ても意味ないですね。
あ、
ただ体験することが一番価値があるんで、体験するつもりで何かイベントとかセミナーに参加しなきゃいけない。
はい、
その何でもですよ。基本的には何でも積極的に参加しなきゃいけないですね。
はい、
だ僕も最初の頃はもうとにかくセミナーとか集まりっていうのはもう出まくってましたから、
はいはい、
もう無理やりでも。うん、なんでかって言ったらやっぱいろいろ学ぶことがあるからです、
はい。
人と話すこととか人を見ることによって。で、それが一番深く理解につながるんですね。
はい、
で、まあ、基本的にビジネスもこの3つをやることに分類されていくわけですけど、
はい、
当然この情報、マインドセット、体験、下に行くほど高く売れます。
ああ、はい。
情報が一番安いです。だって影響を与えないんだから。
はい。
だから全部を組み合わせることももちろんできます。これは要素ですから、3つとも組み合わさってるって場合もある。セミナーとかは全部ですよね。
ああ、そうですね。
全部組み合わさってるわけで。うん、で、教材の場合は一通りですよね。
はい。
うん、っていうことなんで、別に1個1個を抜き出してやるわけじゃないんですけど、組み合わせてやるわけですけど、この3つをやることによってお金、実際に商品にしていくことができるんです、ビジネスとして。
ああ、はい。
で、じゃあ実際僕がどんな風にやってきたのかって、一番最初は何やってたかっていうと、17歳ぐらいの時、
はい、
最初とにかく情報を集めてたんですよ。武器が欲しくて。
はいはい、
だって武器は何も持ってなかったから。うん、もうコンボすら持ってないんですから。
布の服だけですから。
そうそうそう、はい。むしろ布の服しかないみたいな。
それはやばいですね。
ことじゃないですか。だからもう、はい、モンスターがやってきたら一発でやられちゃうわけですよ。
はい、
レベル1だし。
はいはい、
だから武器が欲しかったわけです、とにかく。
はい、
でそれがなんか、フライパンとかから始まって、
はいはい
で。だんだん破壊鉄球とかになっていくわけじゃないですか。
はいはい、
それを、まあ、ノウハウコレクターだったわけですよ、要するに。
はい、
でもそれはもう絶対必然なんですよね。だって、情報必要ですから。うん、から僕はテンプレート否定してますけど、こうやって、
はい。
ただ、テンプレートを学ぶことを否定してるわけじゃないですよ。
はいはい、
同じことをすることを否定してるだけだって。
はい、
だから、勘違いしないでほしいんですよ。情報を学んでください、うん。で、よく言うじゃないですか、メンターがどうとか、一個の情報を突き詰めてやらなきゃ意味がないとか。
ああ、言いますね。
いや、そんなの嘘ですから
。そうなんですか。
うん、いや、だって、なんですよ、それは。勝手に世界を狭めてるだけじゃないですか。
うん、まあそうですね。その人の話しか信じないみたいな。
そうそうそう。だって柔術やってるわけじゃないですか。他の先生から話聞いたらもっといろいろ分かるかもしれないじゃないですか。
ああ、そうですね。
なんかその今の師範代の人だけをメンターにして、その人の言うことだけ聞いてみたいなことしたいです、
はい、いや、僕はあんまりそうだけですね。
それは売り手の都合だし、買い手の都合なんです。売り手としては、俺の話だけ聞けって言っておけば売れるじゃないですか、商品。
そうですね。
で、買い手としては、そいつの話だけ聞いておけばいいから楽なんですよ。
うん、そう
ですね、だどっちも逃げてるんですよ、
うん、
どっちの都合もいいようになってる。だからそれドラえもんですよ。
ああ、そう
です、ね。お互いがいいように、うん、なんか、お互いがバカになってる。
本当に楽しようとしてる思考ですね。
そうですよね。うん、ただ、メンターとか何がいいかって言ったら、要は尊敬する人の話っていうのは入ってくるとです。
うん。
すんなりと。だって、馬鹿にしてる人の話は入ってこないじゃないですか。
そうです。同じこと言ったら全然入ってこないですね。
そう。ただ、馬鹿にする心っていうのはそもそも、もはやもう、硬直化ですから、
はい、
自分で勝手に世界を閉ざしてっちゃってるだけじゃないですか。
そうですね。
だ僕は全然誰の話でも聞くわけですよ。
はい。
馬鹿だなって思う人の話だって、
はいはい。
聞けばいいじゃないですか。
はい、
なるほどなって思うことがありますよね、でも。うん、何です例えば普通に地元の友達とかで。
はい。
なんかあ、あるじゃないですか。言うわけですよね。
はいはいはい。バカだなと思っても意外となんかたまに確信することが出てしま
う。そうですよね。
はい。
それはなぜ素直に聞けないっていう。うん。っていうことじゃないですか。それが素直に聞けたときに、ノウハウコレクターっていうのは最強なんですよ。
あ、
だってあらゆるノウハウから学べるわけですから、で基礎知識一番ついてきますよね。1個の人から学ばない、はい、1個の人しか学ばないっていうのはもう終わりなんですよ。
はい、
だってその人がコピーになりたいわけじゃないですよね。
うん、
でコピーになった時に終わりますから、
そうそうそう、
何度言うようにコピーになったらもう終わりなんですよ。
はい、
だからもう基本的に嘘ですよ。あの1個の情報をやらなきゃいけないとか、だから3日坊主はダメみたいな、もう嘘なんです。3日坊主いいんですよ。
はい、
3日坊主も100個やればね、とんでもない情報があるわけですよね。
はいはい、
でしかも、なんていうのかな、部活みたいなもんじゃないじゃないですか。野球始めました、3日でやめましたみたいなことじゃないですよね。
はいはい、
野球 やりました、3日でやめましたって、多分朝起きれないとか、そういう理由だと思うんですよ。
はい、
中を学ぶことって、朝起きれないとか関係ないじゃないですか。
そうですね。
で、面白くなって勉強するわけですよね。あ、面白そうと思って。
そうですね。
で、肉体労働じゃないし、うん、で、しかもインターネットでやってるから別に時間にも締められないし、
はい、
自分の興味が重くままにいろんなもの見れますよね。で、まずは自分の興味でいいと思うんですよ。
はい、
うん、ただ、それだけにまた固執しちゃうと、今度硬直化していきますから、だからいろんなものを目を向けていかなきゃいけないですよね。
はい、
でその自由度合いっていうのが今後特に必要になってくる。だって1個のノウハウじゃうまくいかないんですから。で特にノウハウっていうものがうまくいかなくなってるわけですから、だからあらゆる視点を持たなきゃいけないし、応用力っていうのをつけていかなきゃいけないわけですから、じゃあ武器が多い方がいいわけですよ。でコンボもブーメランも槍もいろいろ持ってて、武器とか持ってて、状況に合わせて使えた方がいいじゃないですか。そっちは生き残っていけるじゃないですか。
そうですね。
でもなんかコンボの使い方を極めるみたいな。いや弓矢に勝てないでしょみたいなことじゃないですか。遠くから撃たれたら終わりじゃないですか。
最強のコンボ使いを目指す。
それもだから時代遅れなんですよ。
はい、
僕のノウハウコレクターは万歳だと思ってるんで、
はい、
いやこれ聞いてる人はなんかいちいち自分のことを否定しなくていいと思うんで、
あ、
もし自分のノウハウコレクターだなって思ってるんだったら、はい、それだと強みですよ。だっていろんなこと知ってるわけですから、うん、あとはそこにマインドセットがないだけですよね。あと体験しないだけだって、
はい、
いろんな知識があるんだったらマインドセットを学ぶべきだし、体験するべきですよね。で今知識がないんだったら知識を学ぶべきだから、もうそれは本屋行って本いっぱい買えばいいんですよ。
はい、
10冊でも20冊でも読めばもう基礎知識って手に入りますから。でなんかとんでもない情報があると思ってるじゃないですか。
あ、はいはい、
秘密の裏情報みたいな、
はい、
なんかね、その魔法のテクニックスがあると思ってるじゃないですか。
はい、
いやないですから。うん、でなんか、ね、僕が言うのとね、一番説得力があると思うんですけど、僕、だビジネス書一冊も読んだことないですよ。
ああ、はいはい。
テクニックとか事例ほとんど知らないですよ。うん、僕が見てるものの事例しか知らないですよね。
はいはい。
アップルとかはね、アップルが好きだから調べるじゃないですか。はい、AKB とか AKB が好きだから調べるじゃないですか。
はい。
で、なんか役員ニュースとか見てたら、変なニュースとかあったら調べるじゃないですか。
はい。
で気になる言葉があったら Wikipedia とか調べるじゃないですか。それだけですからね。
うん、そうですね。
ノウハウとか知らないんですよ、基本的に。うん、細かいことで基本的に例えば100万200万とか稼ぎたいぐらいだったらノウハウとかいらないですから、当たり前のことをやればいいという話なんで、
はいはいはい、
ただ三浦さんなんかテクニック使ってます今。
いや テクニック最初は僕もすごいノウハウコレクターでこういろいろ買ってますけど、今はもう何も意識しないですね。
結局使わないですよね。
そうですね。
だからその必要な時になったら引き出しがあるから使いますよ当然。その、
はいはい、
例えばそのオプトインの反応を上げるためにはどうしようとかっていう問題が出てきた時には引き出しがあった方がいいから、はい、当然情報って生きてくるわけですけど、
はい、
じゃあなんか最初から設計されたことをやろうと思わないじゃないですか。
なんかテクニックに沿ってやっていこうみたいなのはもう意識しないですね。
でその結果反応が取れるようになってきたわけですよね。
そうですね。
だってそれはそうなんですよ。だってベルトコンベアに乗せられた人は誰もいないですから。
はいはい。
ですよね。それはなんかテクニックのためのストーリーなわけですよね。
あ、そうです。
だからこんなブログ作れば喜ぶんでしょみたいな。
うん、
こうすればいいんでしょ、こうすればいいんでしょみたいな。何それみたいな。そんなことされるとムカつくじゃないですか。
はいはい。
どうせこれがいいんでしょみたいな。
うん。
ってことですよね結局。
そう。完全です。
で恋愛本とか見て結局こういうところが喜ぶんでしょみたいな。なんかそんなやつモテるのかって話じゃないですか。
そうですね。
そうじゃないと。なんかね、その、デートコースとか、全く雑誌に載ってる、全く同じのみたいな。
はいはい。
ここで夜景を見てみたいな。うん、いや、つまんない男ですよね。
教科書通りの男ですね。
で、それじゃうまくいかないっていうことが、もう分かったじゃないですか。分かったっていうか、そうなってるんですよ。最初はうまくいったんですよ。だってその夜景スポット知らないんだから、みんなが。
ああ、そうですね。
ですよね。そのデートスポットの特集みたいなものを見たときに、その情報が広まってなかったらうまくいくんですよ。
はい。
あれ、ここ、別のやつにも連れてこられたみたいな。なるじゃん、絶対。
この人もみたいな。
そう、はい。何流行ってんのみたいな。ってことじゃないですか。とりあえずディズニーシーみたいな。
はいはい。
だからそんな話じゃないですか。
うん、そうですね、本当に。
なんかね、もう意味わかんないですよね。でもそうなっちゃってるってことにぜひ気がついてもらいたいですね。で、実際僕もノウハウコレクターだったわけですよ。
はい。
で、最初はやっぱわかんないから、とりあえずテンプレートとかノウハウ通りになるわけですよ。その方程式通りに。はい、例えば、その、どこどこでブログを作ってとか、どこどこでこういう記事を書いてとか書いてるわけですか。
はい。
適当にやってみるわけです、とりあえず。で、小銭が稼げるんですよ。5万ドル、はい。月5万ドルは。何でもやりましたよ。ヤフオクもやってるし、サイト量産とかもやってるし、PBC もやってるし、
はい、多
分、ありとあらゆるものやってると思うんですよ。もう、
はい、
だって単純に考えたら、最近だって Twitter だって Facebook だって Mixi だって全部やってますから、
はいはい、
なんならモバゲーとか登録しますからね。
そうですね。
モバゲーグリーとかで、ね、やってますから、 そんなところまで手を伸ばしてやってるわけです、僕は。
はい。
とりあえず、その、まあ、ね、別にグリーで稼ぐ方法みたいなのを見てやったわけじゃないですけど、うん、昔だからミクシーで稼ぐ方法みたいなのを見てやってたわけですよ。
はい。はい、
で、それでちょっとしか稼げなかった。で、結局だからそこですよね。皆さんみたいに、僕もやりたいこととか言いたいことを言い始めたら、はい、すぐにコンスタントに30万ぐらい稼げるようになったんですよ。
ああ、はい。
でその一番最初の始まりっていうのは安定した収入が入ってきたのが僕はレビューブログなんですよね。
ああ、はいはい。
あの、要は、アフィリエイトでがっつりレビューして売るっていう。
はい。
まあ、売るつもりさえなかったんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうだってもう、けなすブログですからね。
あ、そういうテイストだったんです
か。切るブログですから。
はいはいはい。
だって言いたい欲求がもう溜まりまくってるんですよ。
ああ、そうか。はいはい。そうですね。
その怒りが。
はい、はい。
それ分かりますか？
分かりますか？
分かりますよね。で、みんななんか怒ってるくせに、特にノウハウプロクターって多分怒ってると思うんですよ、いろんなことに。
はいはいはい、そうです、
ね。だって 100% 素晴らしいもんなんてないじゃないですか。
はい。
例えばサポートが弱いとか、
うん、
何でもあるわけですよ。
はい。
文句なんて、だって誰にでも出てきますから、だから僕にね、文句言おうと思ったら、1万個ぐらい出てくると思うんですよね。
はいはいはい。
多分、いいところに文句の方が多いはずなんですよ。
うん。
普通に考えて。
はいはい。
じゃあ、例えば、その、はい、何でもいいですよ、好きなもの。三浦さん何が好きですか？ブランドとか、会社とか何が好きです？企業で。
企業ですか？
はい。車何乗ってます？
車は、しょうがないです。ソフトバンクが好きですよ。
ソフトバンクでも、もう、文句なしですか？
いや、電波めっちゃ悪いですよ。本当に、半端じゃないぐらい悪い
です。文句しかないですよね。
そうですね。
いや、それを愛してれば愛してるほど文句しか出てこないんですよ。
はいはいはい。
だって、文句をこうした方がいいって分かってるから。
はいはい。
そうじゃないですか。
はい。
だから、僕はそれを言いたいことを言うようにしたんですよ。
はい。
それを愛だと思って、愛だと思ったわけじゃないですか。言いたいことを言おうと思って、17歳とかですからね。
あ、はい、
別に愛がどうだとかって思わないじゃないですか。
はいはいはい。
だから自分の思いってものを伝えるようにしたんですよ。
はい、
売るための売り込みじゃなくて、だって信頼してもらいたくてっていうか、うん、か正しいことをシェアしたくて、はい、でそしたら売れ始めたんですよ。それは面白いもんで、酷評するやつも売れるんですよ。
はいはいはい。
こんなの買わない方がいいですよって言ったら、2、3本売れるんですよ。
へ
え、はい。なんか怖いもの見たら買うんでしょうね。
はいはいはい。
で、この時に考え方がガラッと変わったんですね。
すごいですね。それはもう完全に、だからあれですよね。こう内容が、ね、買ってるというよりは、大輔さんの方が面白くて、
そうそう
書いてくなったんですよね。
そういうことですよね。だから信頼してもらえるようになったっていう。
そうですね。
だから本当のことしか書かないから。
はい、
なんかおべっかを使わないわけですよ。
うん、
なんかよくあるのは、
はい、
先行販売とかで、はい、先行販売アフィリエイトとかって昔あったんですね。今もあるかもしれないですけど、
はいはい、
先行販売でアフィリエイトって商品届いてないわけじゃないですか、まだ。
はいはいはい、
なのに絶賛するじゃないですか、アフィリエイターって。
はい、うん、
何見て絶賛してるのか分かんないですよね。
そうですね、確かに。
だから、僕がやってたのは、買いましたと、とりあえず、
はい。
今売れてるようだから。うん、ただ、商品届いてないから何も言えませんとか。
うん、
で届いてから、がっつりレビューする。
はいはい、はい、
っていうのをやってたわけですよ。
へー、
それって当たり前の発想じゃないです。
まあそうですね。
うん、やりたいことやろうと思ったら。そのなんテンプレートで要は売り込めって言われてから売り込んでみたいな。それ楽しいんですか、はい、楽しいですよね。
コピペして、これをコピペして公開してくださいみたいな。
そうそうそう。とんでもないものあるじゃないですか。コピペした文章を載せれば口コミで終わりますよ。Facebook これこうみたいな。
ありますね。
いやいやいやいや。それはもうやばいですよね。バカにしすぎですよ、人を。
そうですね。うん、
人をバカにしすぎだと思いません。コピペした文章で口コミなんて起きるわけないじゃないですか。
何に対してですか、大体。
ですよね。なんかもうとんでもない話ですよ。だから、やっぱね、なんか人をバカにするのやめたっていうのがありますよね。なんていうか。うん、人にバカにしてる時点で、ね、やっぱ自分の世界閉ざしてるし、
はいはい、
学ぶことがないし、
うん、
で人に何ていうのかな、何をやったらいいかわからない、どうせこれで売れるんでしょ的な感じでやったのが一個もうまくいかなかったんで、
あ、
だから理論はわかるんですよ、その仕組みフローとか、
はいはい、
まあ、確かにこれがあれば売れるかもなっていうのはわかるんですけど、
うん、
なんかね、それとこんだから愛情がないわけですよね、
あ、はい、
なんか何でも醤油入れればうまいんでしょみたいな
はいはい、はい、
ケチャップつけとけばうまいんでしょみたいな感じじゃないですか、
はい、
はいって言って、パンにケチャップ塗られて出てきたら、ちょっと嫌ですよね。
嫌ですね。
そこに一工夫で、なんか目玉焼き乗ってるだけでちょっと愛情感じるわけじゃないですか。
はいはい。
そういうことじゃないですか、問題は。
うん、うん、なんで本当そうですよ、
ね。それが できるようになったんですよ、やっと。
はいはい。
うん、半年ぐらいもいろいろごちゃごちゃやって。
はい。
で、実際にそこからお客さんとやり取りするようになって、
うん、
そのブログの中で、
はい、
メール作って。
はい。
で、実感として何が重要で何が必要じゃないかってのよく分かってきたんですよ。
うん。
だから、実際にお客さんと触れ合うことによって何考えてるのかなってよく分かってきた。
はい。
で、その正しいレビューのやり方っていうのをまとめたのがブログ書いた新書だったわけですね。
ああ、
で、その当時はレビューブログなんてほとんどなかったんで、でやったら稼げたんですよ、その。で、ブログ書いた新書で稼げた人結構いたんで。
ああ。
で、あれも完全に初心者向けのマニュアルなんで、だから、ここでブログを作ってるかって、ブログのマニュアルとかもあるわけですよね。
うん、
まあでも、ただ、なんか命令してるわけじゃないんで、
はい、
要は、ステップ1、ステップ2みたいなのを絶対やってくださいみたいなことじゃなくて、
はい、
こういうフローがあって、で、こういう考え方でやるべきなんですよっていうことで書いてたんですよ。だから多分今、ブログ書いた新書持ってる人が読み返してもらえれば、僕が一番書いてたことっていうのは、商品を売ってるんじゃない、自分を売ってるんだってことを一番書いてたんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、意外とね、なんか、
はい、
すごいまともな詳細だったんですよ。
意外と。
意外かどうかわかんないですけど、
はい、
意外とってなんか、ね、嫌ですよね。
はい、
いや、いい教材だと思うんですよね。だって、
うん、
そのテンプレートだけじゃなくて、もちろんだって、マニュアルがないとできない人が多かったんで、そのコンセプトはね、はい、初心者向けっていうものだったん で、
はい、
で、その当時は初心者向けのものがほとんどなかったんですよね。
は
い、だから初心者向けっていうものを作って、はい、でも本当に重要なことっていうのは別にこれを真似することじゃなくて、考え方ですよね、問題なのは。そのレビューブログですから、僕のイメージではピコのファッションチェックだったわけですよ。
ああ、はいはいはい、
いや悪いのが悪いと、 で、いいものはいいと。で、その歯切れの差が重要なんですよと、
はいはい。
で、その一貫性がないと信頼できないですよねっていうことを言いたかったわけですね。で、それをまとめたのがブローカリー大臣で、それを売ったら3000万とか売れて、
はい、
で、そこからが上販前のデビューですよね。
はい、
っていうのがあったわけです。で、まあ、そんなふうに僕のビジネスも移り変わってきてるというか、最初ノウハウコレクターだったわけですよ。
はい、
情報しか持ってなかった。で、そこでやりたいこととか言いたいことを言い始めるっていうバンドセットを考え方になって、で、実際お客さんと話しするようになって、はい、やり取りするようになって、いろんな体験とか考え方が変わってきて、やっとこう、相手の可能性を広げるってどういうことかっていうのが分かってきて、
はい、
で、ビジネスになっていったってことですね。で、これからのリーダーのあり方っていうのは、ビジネスでリーダーになっていくことじゃないですか。
はい、
リーダーシップ取っていかなきゃいけない、どんなビジネスも。うん、アフィリエイトだろうが、ヤフオクだろうが、全部リーダーシップ取っていかなきゃいけないんですよね、
はい。
新しい提案していかなきゃいけないわけですから。で、そのリーダーのあり方ってどういうものなのかっていうと、一緒に成長してくれるリーダー。
はいはいはい、
必要な求められてるの一緒に歩んでくれるリーダーはもうずっと何年前から言ってますけど、
うん、
いや勝手に先々言ってるリーダーじゃなくて、
はい、
もう遠いねなんかずっと向こうの先頭集団をひた走ってるようなこうリーダーについていけないじゃないですか、はい、だからあくまで隣にいるリーダーは求められてるんですよ、
はいはい、
隣にいて一緒に目指すべき方向に 歩いてくれてるっていう、はい、でこの僕がやってたレビュー部分もそうじゃないですか、
はい、
だって正しい情報を伝えることが買う人にとってもいいと思ったからやったわけですよね、
はい、
でだからこそ正しいレビューっていうのができて、別に売り込もうとか思わないです。売り込もうって考え方はやっぱ上から目線なんで、隣にいないわけですよ。
ああ、そうですね。
ってことですよね。
はい、
あくまで隣にいる、その距離感っていうのはすごい重要で、
うん、
特にこれから、はい、もう如実に重要になってくるんで、はい、これって実績とか関係ないですよ。
ああ。
だって僕も別にあのブログがあっても実績があったわけじゃないですから、
はい、
レビューするブログっていう、
うん、
いっぱいノウハウを知ってたっていう実績ぐらいで、
はい、
でいろいろやってた。で、まあ、長所を稼いでましたよ、5万とか10万とか、
うん。
そのぐらいしか実績なかったですから、
はい、
別に何百万稼ぎましたとかってことじゃないですからね。関係ないですよ。一緒に歩んでくれるっていうことが重要なんですね、
はい、
でその距離感を意識しなきゃいけない。で、最初のスタート段階としてはかなり近くていいと思います。皆さんも今恋愛を教えていると思うんですけど、
はい、
かなり近くていいと思います、
はいはいはい、
で本当に今の段階だと自由に質問してくれとか、
うん、
もう要はその人の現実と近ければ近いほど売れる商品見つかるんで、
ああなるほど、はい、
だからその問題は誰と近くなりたいかってことですよね、
うん、
まあ、皆さんの場合大学生なんで、はい、大学生と近くならなきゃいけないから、間違ってなんか婚活の話をしないわけじゃないですか。
そうですね。
なんか将来は結婚してとかって言わないわけじゃないですか。
はい。
あるいはなんかできちゃった子には気をつけろみたいな。まあそれは言うのかな、分かんないけど。
それは言うかもしれないです
ね。うん。でも変になんか、愛とは何かとかって語ることじゃないじゃないですか。
ああ、そうです、
ね。三浦さんにとってのそのお客さんとの近さって。
はい。
それ愛とは何かっていうのを語るのが崇高で重要かもしれないですよ。
うん、
ただ、近くないから、だから違和感があるんですよ。現実と近くないから、そのお客さんにとって。
はいはい。
全然関係ないと思ってるんですよね。もし愛を伝えたいんだったら、それターゲットを変えなきゃいけない。
はいはい。
誰と一緒に歩んでるかって問題ですから。ですよね。
そうですね。
その近さっていうのはすごく近くていいと思います。
はい。
本当にキャンパスでナンパするみたいな、それぐらいの近さ。
はいはい。
ですよね。要は、なんか、その、大学生あるあるみたいなものだったりとか、うん、
はい。
本当のその、わかるわかるぐらいの近さ。
うん。
っていうのがあると、あればあるほど、一緒に成長していけばリーダーになれるんで、
はい。
で、あるあるが共感できた上で、その、提案できれば、
うん。
売れるんですよ、それが。
はい。
ビジネスになるし。うん。そういうリーダーにならなきゃいけないから、その近さって距離感っていうのを意識しなきゃいけないですね。多分ブランディングがどうとかって言われてるからみんな上から目線で突き放した感じでやってると思うんですけど、
そうですね、
いやもちろんそれも重要なんですよ。あんまりにも近すぎたただだって甘やかしてるだけになってくるんで、はい、甘やかす必要はないんですけど、ただそのあくまで隣にいないとダメじゃないですか、
うん、そうですね。
どうですよ、その柔術習ってて、
はい、
師範代がめっちゃ遠くにいて、
はい、
見てて無言で見てて、
はい、
なんかすごいどうしていいか分かんなかったらどうします。
どうしますですか。
いや一応書いてるんですよ。例えばなんだろうな、その架空みたいな確認じゃないけど、はい、道場の教訓みたいな書いて、7個ぐらい書いてて、はい、それしか情報がなくて、
はい、
で周りではなんかいろいろやってるんですけど、それを見て学ばなきゃいけないとしたら、
はい、
初心者の三浦さんはどうします。
それはしんどいですね。
自分から飛び込んで帰っちゃいますよね。どうしていいか分かんなくて。
どうしていいか分かんない
ですね。それダメなんです。だから厳しくていいし、 上からっていうか威厳があって全然いいんですけど、ただあくまで市販台隣にいないとダメじゃないですか、
うん、
で時にはなんか相談に乗ってくれるとか、
うん、
そういうのを求めてません。
そう、本当にそうです。
もう何にも話聞いてくれないとか嫌じゃないですか。
それはちょっと長いことやってないですよ、
そうですよね、
はい。
何言ってもなんか同じ答えとか。
ああ。
なんだろう、うむとかって。ラオウみたいな。
はいはいはい。
で、嫌じゃないですか。
嫌ですね。それはちょっと、まあ、ある意味楽しいですけど嫌ですね。
とかね、いきなりなんか考えるような感じろとか言われても。
ああ。
いきなり言われて分かんないじゃないですか。
分かんないから来てんだよって話ですよ。
でその遠さってやっぱダメなんですよ。だそれは全然その威厳があるとか、
はいはい、
上からとかって問題じゃないじゃないですか。単純に遠いんですよ、存在が、
うん、
もはやそいつは人間じゃないですよ、三浦さんにとっては。
そうです、
宇宙人じゃないです か、
はい、
か宇宙人と一緒にいれないですから、あくまで同じ人間っていうその近さっていうのを作っていかなきゃいけないんで、
はい、
じゃあね、同じ人間って何かって言ったら大学生にとっては少なくともアラブ人とかじゃないはずなんですよ、
はいはいはい、
アラブ人は宇宙人と同じだと思うんですよね。意味わかんないじゃないですか。
そうですね。
じゃあ日本人で大学ネタをいっぱい知ってる先輩みたいなのが近いわけじゃないですか。
そうですね。
でもいいこと言うし厳しいみたいな あくまでその甘やかしてくれないみたいな、
はい、
その距離感も必要ですよ。距離感ではそのバランスですよね、
はい、
でも少なくとも愛を語る伝道師じゃないわけじゃないですか、
はい、
でも愛を語る伝道師はそいつらにとっては全然もう人間じゃないと思うんですよ。
そうです、ね、
不審者だと思うんですよ、
うん、不審者ですね完全に
いやでもそれを人間と感じる人もいるわけじゃないですか。あ、はいはい、この人は私と同じ人間なんだって思う人は、それはだから旅とは違うんですよ、誰にっていうのは、
はい、
そこを明確にしなきゃいけないですね。でそれ近かったらもうバッチリバッチリっていうか簡単です、
はい、
あとはだってその人たちに提案していけばいいだけですから。
確かに簡単ですね、う
ん、そんなに難しいなんか、ね、100人のセフレ作る方法とか教えなくていいじゃないですか。
あ、そうそうそうですよね、本当にそう思います、
ね、世界中の女を抱く方法とか作らなくていいじゃないですか、
うん、そうですね
ですよね、うん、ハーレムを作る方法とかなんかモデルを落とすとか、はい、いらないじゃないですか。そのだってもう、はい、モデルが人間じゃないんだからそいつにとっては、
うんうん、そうですね。
読毛とかならまだ分かりますけど、あるいはその大学生っていうのならそのミスキャンですか、うん、
はい、
とかなら分かりますよ、
はい、
ただやっぱ女優を落とすとかって言われてもね何それって感じですか。
それはなんかすごいですけどね、ある意味、
うん、だからね、もう次元が違うわけですよね、
はいはい、
それが遠いんですよ、うん、その近さって重要で、
はい、
でそれが一緒に共に成長してくれるリーダーのあり方なんですね、うん、すごい簡単というか現実的だと思うんですよね、
うん、
やれる範囲でやればいいわけですから、
はいはい、
そのターゲットにしていく人よりもちょっと先に進んで教えてあげればいいだけなん で、
はい、
で特に別にその情報販売とか物販とかビジネスでいろいろあるわけですから、アフィリエイトなんでもいいわけじゃないですか、
はいはい、
アフィリエイトがあって紹介するだけですからね、いいもの、
うん、
正しく、
はい、
っていうことじゃないですか。何でもかんでも売り込んだら信頼ないですよ ね、
そうですね。
自分の言いたいことを言って、自分の体験談語って、自分の考え方って、でその上で、いやこれはマジでいいよって言ってくれれば、それだけで売れるじゃないですか。
そうですね、
でしかも、あ、じゃあサポートもつけるよ、一緒にやりましょうとかって言ってくれれば、あ、やってみようかなって思うかもしれないですか。
そうですね、
まあ、そういうことなんですよね。でじゃあですよ、そういう話を踏まえた上で、具体的にビジネスに応用してみたらどうなるのかっていうのを考えていきたいんですけど、
はい、
考えるべきことをちょっと整理します、
はい。
今まで言ってきたようなことをまとめると、5つポイントがあります、
はい。
1個は差別化です。差別化ってのは自分のフィールドがどこかって決めること。でこれで自分のやりたいこととか、自分の存在役割ですよね。自分は何のためにこれをやってるのかっていうのを決めたりだとか、あるいは誰に何を伝えたいのかっていうのを決めること。差別化ですね、
はい、
で。コンセプト作りで終わって言ってもいいですけど、まあ、差別化っていう言葉で一応くくりましたね、
はい。
で、2つ目はルール、レギュレーションを作ること。でも価値観ですよね。何が敵で何がいいのか。善悪を決めるんですよ、自分で。そのね、例えば、女優を落とす方法は悪じゃないですか、言ってみれば。悪ではないけど、関係ないじゃないですか。
ああ、はいはい、
それがレギュレーションなんですよ。ルールとかね。
はい、
自分のフィールド外のものじゃないですか。
はいはい、
関係ないんで、
うん。
しかもそれはお客さんにとっても関係ないんで、
そうですね、
いらないんですよね。とか、なんか、まあ、何を悪とするか分からないですけど、でみんなナンパが正義とかね。
はいはい、
で決めるんですよ。でそれをどんどん推奨していく。
はい、
はっきりと。でそうすると価値観がそこで決まってきますから、
はい、
どんどん世界が分かりやすくなるんですね。で3つ目が相手の可能性を広げる提案、うん、ビジネスプランとして構築するときに考えるべきことですよ。差別がレギュレーション、相手の提案ですね。相手の可能性を広げるための提案、はい、で提案って何ができるかって情報とマインドセットと体験、この3つの どれかあるいは組み合わせですよね、
はい、
これ以外の提案ないですから。で4つ目はビジネスモデル、どういう仕組みでそのビジネスをやるのか、
はい、
でビジネスモデル何が入るのかって、キャッシュポイント、キャッシュフロー、集客フローですね、
はい、
どっから売り上げが上がるのか、誰からお金をもらうのか、でその流れっていうのはどういうものなのか、で集客がどこからして どういうふうな流れで持ってくるのか、でその仕組みですね、
はい、
だからなんていうのかな、例えば人体模型とかあるじゃないですか、
はい、
血の流れって書いてるじゃないですか、
はいはい、
人体模型っていうか図とかで あるじゃないですか、血管の仕組みみたいな、
動脈静脈みたいな、
なんか心臓があって血管だけがあるん
ですよ、
あれではその血の流れを表してるわけですよね、
はい、
そういうもんなんですよ、ビジネスモデルって。でどこで血を作って、どこでポンプになってとかっていうことです、はい、でどこまで流して、
うん、
っていうことですよね、
はい、
そのフローなんで仕組みって全部、
うん、
でそれは繋がってないといけないんですよ。どっかでちょきん切れたら終わりじゃないですか、
はい、
例えば腕とか切れて血がだらだらだったら死にますよね。
そうですね、それやばいです。
全部循環してるわけじゃないですか、
はい、
あれだって血どっかから抜けてないですよね、
うん、
だからみんなね、血が抜けるようななんか仕組み作っちゃうから、
ああ、
それって意味がないんですよ、
はい、
意味がないっていうのはいつか死にますよね、
うん、続かないですね。
もうめちゃくちゃ腎臓頑張って、腎臓じゃないや、脊髄かなんかでこう血を大量に作り続けなきゃいけないじゃないですか。
はいはい。
それやっぱしんどいんですよ。
それはしんどいですね。かなり無理がきます
ね。ずーっと血が流れてるから、
うん、
いっぱい食って、血をいっぱい作ってみたいな。
はい。
だいぶきついですよね。
うん、
それをしっかりとフローにして、図にしていくっていうのがビジネスモデルです。で何を採用するのかっていうのをまた後から考えることですね。だからビジネスモデルに左右されるなって言いましたけど、はい、固執するなとかって言いましたけど、結局だから選ぶもんなんで、ビジネスモデルっていうのは。どのモデルを採用するかって問題なんで。はい、で、5つ目は融合です。
融合、はい。うん、
じゃあ1から4番目まで決めた上で、何か外の世界と融合することによって、さらにその可能性、そのビジネスの可能性というものを開くことができないかということです、
はい、
例えば皆さん恋愛でやってますけど、
はい、
そこにだから格闘家を入れていいわけですよね、
はいはいはい、
その師範代みたいな人がいるんだったら、
はい、
そのなんかマインドセットみたいなものをもしかしたら恋愛に生きるかもしれないじゃないですか、
そうですね、
もし生きるんだったらそれを融合させることができますよね、
はい、
そうした時に 他の恋愛を教えてるビジネスとも全然違うものになるわけですか。
そうですね、
完全に違う競争力もしますよね。
はい、
だそれができたら可能性広がるじゃないですか、ビジネスは。
うん、
5つ目は今すぐ考えなきゃいけないってことじゃないですけど、
はい、
常に考えて想定しておかなきゃいけない。
はい、
っていうことですね。でこの5つ、差別化、レギュレーション、提案、ビジネスモデル、融合、この5つの要素っていうものを考えて、
はい、
実際にビジネスに当てはめてみてもらいたいんですけど、
はい、
例えば三浦さんのビジネスだったら何やります？差別化だったら他との違いは何ですか？
他との違いは、なんすかね、大学生をターゲットにしていることと、
うん、
差別化ですか？何ですかね、でも一番の違いはやっぱ自分キャラクターじゃないかなと思ってるんですけどね。
うん、いいですよね。うん、要は誰をっていうのも違うし、
はい、
誰がっていうところも違うし、
そうですね。
まあそもそもあれですよね。だから恋愛のノウハウだけじゃなくて、
はい、
大学生の可能性を生かす方法を教えてるわけですよね。
あ、そうそう、それが本当根底にありますね。
うん、まあ、別に恋愛みたいな、その変な気持ち悪いやつと競ってるわけじゃないですよね。
恋愛マスターみたいなのを目指すみたいな話じゃないですね。
ないですよね。
はい、
もっと楽しく生きようよみたいな、言ってみれば、
そう
ですね。
面白くしようよみたいな話、
うん、はい。それが差別が自分のフィールドが決まってるわけですか。
はい、
そのレギュレーションは何ですか。ルールとかレギュレーションっていうのは何が敵ですか。
敵は、
他の恋愛系商材が敵なんですか。それともつまんない人生が敵なんですか。
そうですね、退屈な、そうですね、日常、なんですか、同じ日常の繰り返しが敵です。
うん、もったいないと、大学生のくせして。
はい、
大学生のくせしてね、さらにまた生活してんじゃないよ
みたいな。そうそうそうそう。
わかりやすいですよね。
はい、
うん。相手の可能性を広げる提案としては、情報と思考、はい、マインドセットと体験、それもどうやって提案していきますか。情報は普通にブログとかで流してるじゃないですか。
そうですね、はい。
商品にするなら。
商品にするならですか。何、うん、ですかね。
商品化しなきゃいけないですね。
まあ、例えば体験だったらこう、なんですかね、一緒にナンパをするツアーを組むとか。
うん、うん、いいですよね。
し、うん、そうですね、体験、う
ん。いいじゃないですか。
セミナーとかじゃないですね。セミナーとかしてもしょうがないと思うし。
うん、
なんかそれじゃないと思うし、こういう、これは多分。
合コンとかやればいいじゃないですか。
そうそうそう、あ、そうです、一緒に合コンしてる。いいですね。
そしたらまた悩みが分かりますよね、どういう人たちなのかとか。
うん。
で、分かったらまた次は情報がクオリティが上がるし、うん、教材にするときもまた分かりますよね、絶対。
そうです。
うん。で、そんな感じでこう。何でも考えられるじゃないですか、とりあえず。
そうですね、もうそれだけすでになんかいくつかできそうですよね。
そうそうそう。で、ビジネスモデルとしては、まあ今情報販売なんで、ダイレクトレスポンスマーケティングを採用するわけですよね。
そうですね、はい、
うん。でもあれですよね、そうそう、裏バージョンでも話してもらいましたけど、集客のフローとして、そこに、はい、ソーシャルメディアを入れてるじゃないですか。
あ、はい。
それは具体的にどうやってるか、ちょっと説明してもらっていいですか。
そうですね、今やってるのは、最初はやっぱりブログと一緒で、恋愛のこうつぶやきとか、まあ、ツイッターだったらそのことばっかりやってるんですけど。うん、
それは反応ありました。
でもかなりないですね。
俺は理想の男はこうだとかつぶやくわけですよね。
そうですね。あとなんかモテる男の第5箇条みたいなのをやってました。
相当もう痛い人じゃないですか。
そうそうそうそう。ボット化っていう感じですよね。
やばいですね、それは。
だったんですけど、すごい融合とかシェアっていうのを意識したんですよね、すごく途中から、
うんうん。
そのキャラを出し始めた頃ぐらいから。
最近ですね。
最近、本当に最近ですね。この1週間ぐらいですね。で、その時にこう人間としてのそのつぶやきを増やしたりとかして、やり始めて、ちょこちょこ反応が出てきたんで、
それ全然人間としてのつぶやき
っての全然普通に、例えば、なんていうんですかね。まあ、おはようとかは言わないですけど、
うん、
なんか、まあ、最近こんな、例えばなんですかね、元カノと話したって話したんですよ、この間。
うん
うん、で6年前に別れた元カノと話をして、でそいつは5年前に結婚して、今子供が一人いて、
うん、
こんな人生送ってるみたいだけど、なんていうんですかね、こう、なかなかこう、男女の関係の中でこう、エロとかこう駆け引き抜きで話せる相手はいないから、
うん、
すごい貴重だなみたいなことを書いてですね、
はいはいはい。
それは結構なぜかリツイートされたりとかして。
おう、共感みたいな。
多分そうですよね。お気に入り入れたりとかしたりとか。
なるほど、なるほど。でそんなノウハウみたいなものを語るのから、自分自身の人生を語るようにしたんですよね。
そうですね。それですごく、そういうなんか反応がこう初めて出始めて、
うん、
でその時になんかちょっとテストで、全然関係ないんですけど、昔、まっちゃんと高瀬さんがやってた放送室っていうラジオのネタで、こう、なんですかね、売れる笑い芸人を見分ける4コマってなったんですね。
うん、
で、それを、こういう4コマで、これを見たら、これのオチが分かる人は売れますよみたいな感じで、ツイートでつぶやいたら、それがもうすぐリツイートされて。
どれぐらいされたんですか。
それは2000いくつリツイートされて、
うん、
見てるフォロワーは20か30万何件とかです。
おお、すごいですね。
ピューって言ったら、
うん、
でそれアクセスもリツイートされた10分の1ぐらい集まって、
うんうんうん、
でそこから何ですかね、さっき調べたらこう自分のブログがこうブックマークされたりとか、
うんうん、
増えてたんで、そこから新しいこう集客の可能性が見えてきて、
なるほどなるほど、
で起こりましたね。
そこにソーシャル的な文脈を持ってきたわけですよね、
はい、そうです。今までやったことなかったですね。
それだから口コミを起こすようなシェアを見ようなものですよね、はい。単純にそれって、例えばその放送室のネタっていうのは、多分その恋愛とは直接関係ないと思うんですけど、
はいはい、
ただ可能性にはなりますよね、
うん。
で、今後もし考えられるんだとすれば、そこにその恋愛のあるあるネタみたいなものを出してもいいじゃないですか。
そ
したら分かる分かるって言ったら、リツイートされるわけですね。
うん、
なんかこう、本当になんか手を叩いて分かる分かるって言っちゃうような。
はいはい、
手をと思わず、やっぱシェアしたくなるじゃないですか。
いや、あんなにシェアされると思わなかったらびっくりしましたね。
いや、すごいですよね、2000人にリツイートって。
かなりすごいですかね。早いし、本当にこう、なんで腕が響くんだなと思って、ちゃんとしたものですよ。うん、だってその時の、ね、フォロワーの人数は多分最初のその 恋愛5カ条の頃とあんまり変わらなかったんですけど、うん、なのに爆発的に広がったっていうのは、
打ち方が下手すぎたわけですよ。恋愛5カ条、全く太鼓に当たってないわけじゃないですか。スカスカスカ。
もう恋愛5カ条はひどいですからね、本当にもう。
やばいですよね、それは。ソーシャル的なことじゃないですよ、その恋愛5カ条って。それはダイレクトレスポンス的なやり方なんで。
そうですね。
ソーシャルのやり方ちょっと違うんですよね、ソーシャルメディアのやり方って。まさにそういうふうに、優先のシェアっていうのが生まれるようなやり方をしなきゃいけない。
はい、
でもそれを持ってくることによってビジネスモデル自体も、通常のダイレクトレスポンスマーケティングみたいなものからちょっと外れた、進化したものになってるわけですよね。
そうですね。
それすごいいいですよね。で、じゃあ例えば他に融合するとしたら何かできると思います？
融合ですか？
はい。
今僕が武道を始めてやっぱりすごい、なんですかね、世界の見え方が変わったというか、
うん、
なんかまあ、この間大輔さんにも話したんですけど、武道ってこう格闘技じゃなくて、コミュニケーションだなってやればやるほど思うんですよね、
うん。
そのコミュニケーションってことは何にでも通じるじゃないですか、人間関係。
うん、
だからそういうのをなんか恋愛にも入れて話ができるし、なんですか、そこの架け橋になれることができるかなと思って今考えてますね、融合で。
なるほどね。
はい、
他にも何でも考えますよね、その今自分が体験してないことでも。
はい。
なんか思いつきます。例えばこれからこういうのどうかなみたいな、
はい、
こういうのを自分が学んでみて融合していくと面白いんじゃないかとか。
なんですかね、ちょっと思い浮かばないですけど、
例えばですよ、
はい、
サークルとか。
あ、はいはいはい、
大学生のわけですよね、
うん、
サークルを巻き込んでいくようなやり方って別にできるじゃないですか、
はい、
その大学生の集まりに、
はい、
単純に話を聞くだけでもいいと思うんですよ、
うん、
融合できるんで、
はいはい、
でそのサークルに手伝ってまたイベントすることもできるじゃないですか。
あ、できますね。
それで何でもできると思うんですよね。それでだから、何を融合したらもっと広がるのかって考えると楽しくなるし、ビジネスの可能性が広がると思うんですよね。
あ、面白いですね。それは、そうですね。はい。
うん、どうですね、なんか、儲かる気がします？
そうですね。ナンパ部を作りたいですね。
でその今、皆さんやろうとしてるやつは、
はい、
うまくいきそうですか？
あ、いくと思いますね。なんていうか、やってて、なんていうか、やってることは自然なんですね。
うんうんうん、
まあ、本当に普段考えてること書いてるだけなんですけど、結局言ったら。ただ、それがこう、リアクションが返ってくるし、うん、なんか自分のこうな生活に入ってる感じがするんで、すごいいける気がしますね。
なるほどね。うん、例えば、その、三浦さんがやってる以外で、じゃあなんか、これから新しくアフィリエイト始めるとかあったら、どんなこと考えます？
いや、全く別のことですか？
そうです、そうです。三浦さん何に興味あります？
サッカーですか、
ね、おう、サッカーでやれるじゃないですか、好きなことは。
はいはい。
ええ、そう。じゃあアフィリエイトやるって決めない方がいいですね、それだと。
はい、はい。
何やるか決めてから、
はい、
ビジネスモデル決めた方がいいんで。
ああ、そうです。
アフィリエイトがヤフオクとか常磐梅、先にビジネスモデル決めちゃうじゃないですか。
はい、はい。
そうじゃなくて、じゃあサッカーで、じゃあ、はい、誰からお金もらえます？誰からお金もらおうと思います？
サッカー好きな人たちですね。
サッカー好きな人たちどうやってもらえます？
そうですね。やっぱり 生の観戦に連れてくるんですかね。
うん、ツアーですか？
そうですね。
で、ツアーの付加価値って何ですか？別に一人で行けるじゃないですか。
ああ、そうですね。付加価値は、そうですね。なんだろうな。解説とかですか？
うん。それサークルみたいなもんですよね。
ああ、はいはい。
それって例えばですよ。融合しできる人として、サッカー選手と融合できたら、
はい、
どうです？例えばそのサッカー選手と一緒にサッカー観戦できるとか。
それいいですね。元 J リーガーと。
そうそうそう。
はい、
ラモスとかと一緒に、はい、切られるみたいな。
はいはい、
怒られて。
うるさいな。
そうそう、
はい。
すごい怒られるみたいな。はい、何でもいいですよね。元 J リーガーっていっぱいいるじゃないですか。
うん、そうですね。
で、そういう人と融合することができたら、
はい、
でそういうサークルが作れるじゃないですか。
うん、そうですね。
じゃ一個ビジネスになりますよね。
うん、あ、それ面白いですね。
それ
多分早速できて
る、ね。うん、簡単じゃないですか。
はい、
なんか結構思いつきません？いろいろビジネスモデル。
うん、そうですね。何でもありですね。
うん。だと思うんですよ。人に何に人を巻き込むかっていうところなんで。
うん。
で、やりたいこととかをまず考えなきゃいけないですよね。
はい。
でもしやりたいことがないっていうんだったら、とりあえずでもいいから、自分が今興味あるものでいいと思うんですね。
はい。
で、お金のもらい方っていうのがあって、
はい、
先それを話しますが、
はい、
お金のもらい方ってわかります？お金って誰からもらうもんですか？ビジネスだったら。
お客さん
ですね。お客さんにも種類があるじゃないですか。
種類ですか？うん。真剣な人ですか？
いや、そういうことじゃなくて、
はい、
でもすごいシンプルな話で、
はい、
B か C なんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
ビジネスかカスタマーなんですよ。
はい、
つまり、企業相手かお客、個人相手か、
はいはい、
っていうだけなんです。ここ2種類しかないんですよ、
はい。
だから組み合わせっていうのは、ビジネス、あらゆるビジネスの組み合わせって 4種類しかなくて、
はい、
B2C、C2C、C2B、B2B なんですよ。
はいはい。
わかります、
はい、
企業がお客さん、個人のお客さんに販売するビジネス。
うん、
個人が個人同士で販売するやり取り、
はい、
個人が企業に売るやり取り。企業が企業に売るやり取り。はい、4つしかないんですよね。じゃあ、B2C 何考えます？
B2C。
B2C、普通ですよね。B2C 普通ですね。
Amazon
とか。
そ
うそうそうそう。セブンイレブン B2C ですね。
はい、
セブンイレブンって企業がコンビニでその個人向けに商品を販売してる。
はい。
うん、でも、じゃあ C2C は何ですか？
C2C? 何ですか？個人が個人にですよね。
うん、
個人が個人に。マッサージとか
ですか？ああ、そういうのがあるんですね。これはフリーマーケットとかですね。
うん、
ヤフオクとかもそうだし。
うん、ああ、そうですね。
でマッサージもそうだ、ネイルとかもそうだと思うんですよ。結局 C2C の延長ですから、特に開業する、ね、ネイルやってる人とかはもうマンションの人とかでありますから、もう一応企業、有限会社とか株式会社してる わけですけど、多分、はい、ただ、まあ、形式上も C2C ですよね。で僕らのビジネスも C2C に近い。
はい、
なので、三浦さんがお客さんにいるわけですが、
そうですね、
三浦さんの会社がお客さんにいるわけじゃないですよね。
はい、
僕も早稲田大輔が三浦さんに喋ってるわけです。これは C2C なんですよ。
はい、
で、CTB は何がありますね。
個人が企業に。
そうです。何が売る。
何ですかね。なんか会社のホームページを作ってあげたりとか。ですかね、
でサラリーマンです。
ああ。
個人が労働力を会社に売ってです。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
あるいは、例えば、あの双方とかもそうですね。
はいはい。
記事書くとか、あのタイピングするとか、
あはい、
文字起こしとかね。それは C2B じゃないですか。
はい。で、B2B。なんとかブログがあったんですね。
そうそう
そ
う。はい、で、あとはあれですよね。個人ブログに広告を掲載するのか。
ああ、はいはい。
でも C2B だですか。で、お金もらったらまた違うわけですよ。
はい。
で、B2B は何ですか
?B2B。B2B。企業間ですね。うん。なんですかね ?B2B。
工場とかです。
ああ、そうそう。そう
ですね。大阪の町工場で、宇宙のスペースシャトルの部品作ってるみたいな。
はいはい。
これ B2B じゃないですか。
はい。
あるいは、例えばシステム会社とかそうですよね。
あ、はいはい。
サーバーのシステムとかを企業に提供するとか。
ああそうですね、
うん、でも基本的に B2B はあんまりネットには向かないわけですよ。
はい、
ネットでやるんだったら B2C、C2C、C2B のどれか。
はい、
だって B2B で例えば化学薬品とかでの会社のホームページが、製薬会社のホームページがあるとするじゃないですか、
はい、
で。こんな特殊な製法でこんな薬作れますよってホームページで宣伝しても誰も来ないですよね。
そうですね。
それは完全に普通にテレアポとかで営業するべきなんですよ。
はいはいはい、
だから効率悪いですね、インターネットやるのが。上の3つ、B2C、C2C、C2B のどれか。になるわけですよ、
はい、
さっきのサッカーで言えば、
はい、
C2C になるわけですけど、
はい、
でもそこに企業の広告を載せれば C2B 持ってるじゃないですか。
そうですね。
でキャッシュポイント増えますよね、そうすると、
はい、ああ確かに。そうですね、
うん、でそれを三浦さん個人じゃなくて会社の組織としてやるんだったら B2C と B2B になりますよね。
はい、
今日は出版社と広告主みたいな関係になるわけじゃないですか。
はい、
で会社組織にしてしまえば三浦さんがやることはないけど、まあ三浦さんは楽しくないんで。
はい、そうですね。
ってことになるわけです。だからお金のもらい方ってこれだけなんですよ。はい、
うん、
だこれすごいシンプルじゃないですか。誰からお金もらうかによって全然ビジネスモデル変わりますよね。
ああそうですね。
はい、アフィリエイトは何かって言ったら C2C なんですけど、実際にお金もらうのは B からなんで。
ああそうですね。
うん、だからなんていうのかな、 C2C のなんだけどお金発生するのは B からだってことです。
はい、
別にお客さんに直接自分に振り込んでもらうわけないんで、だから多分第三者なんですよね、アフィリエイトっていうの
は。はい、
でそれっていうのはソーシャル的なんですよ。
はいはいはい、
ソーシャル的ビジネスなんですね。
はいはい、
でソーシャル的っていうのは今後すごい重要になってくると思うんですけど、はい、ソーシャルって何だと思う、ソーシャルメディアって。
なんだと思うんですか、うん、なんですかね、こうセカンドライフみたいな感じですかね。こう
セカンドライフまだあるんですかね。
わかんないですけど、でも僕のイメージはソーシャルメディアってあんな感じですね。
バーチャル空間ですか。
そうそうそうそう、なんてさ、
バーチャルリアリティですか。
はい、オンラインゲームの世界みたいなのに近い。
あー違います。
はい、
だツイッターですよ、ソーシャルは。
はいはい、
要はネットワークなんですよ。
はい、
あのダイレクトレスポンス的なものっていうのは線が1本なんですよ。
はいはいはい、
わかります。
はい、
要は B2C とか C2C とかっていうその1本なんですよ。その2が1個。
あ、はいはい、
個人と個人、企業と個人。でそのすごいシンプルじゃないですか。
はい、
ソーシャルっていうのはもうこの2が無限になる。 C2C2C2C2C2C2C みたいな。
はいはいはい
はい、まず C が発信したことがまた C につながって、さらに C につながって CCCC、はい、みたいな。
はいはい、
で B に伝わってんだよ。
はい、
で世の中を全部巻き込んでいくんですよ。
うん、
それはソーシャル的なんですよね。
はい、
そのか関係性がめちゃくちゃ多い、うん、だから伝染病みたいなもんで。
はいはい、
それがソーシャル的なルールっていうか仕組みなんですよね。
はい、
でそれを利用するっていうのは、要は当事者がそれを利用することってなかなか難しいんですよ。
うん、
例えばですよ、うん、はいはい、私かわいいってアイドルが写真アップしたらそれ聞こえに広がります。
いや多分死ねっていうあれさっとすると
そうですよね。私ってすごいなって言ってダメですよね。
ダメですね、絶対すごくないです、
うん、ですよね。あくまで第三者なんですよ、その、
はい、
伝えるのは。だから C2C2 の先がソーシャルなんで、はい、
うん、
アイドルが自分の写真をアップするのは C2C じゃないですか。
はいはい、
でそれを見たお客さんっていうか見た人がさらに個人に伝えていくんで、
はい、
C2C の先の世界がソーシャルなんですよ。
はい、
B2C の先の世界とかね、分からず口コミの世界でそうじゃないですか。
はいはい、
だから第三者なんですよ、あくまでその口コミする人間っていうのは、口コミの情報を発信する人間っていうのは。
はい、
でも可愛すぎるみたいな、このアイドル可愛すぎるみたいなことを言うのはもう第三者じゃないですか。
はいはい、
私可愛すぎるって言ったら反対者買わないわけ
です。そうですね。
っていうことですよね。
はい、
だからアフィリエイトってそうなんですよ。俺すげえっていうのが無理があるじゃないですか、反対者的に。
はいはい、
アフィリエイターにこれはすごいいいですよって言ってもらう、うん、っていうのがアフィリエイトなんで、これはソーシャル的なんですよね、すごい。
はい、そうですね。うん、
ただ一個で終わるじゃないですか、アフィリエイター。アフィリエイターもソーシャルの文脈っていうものを、ルールっていうのを適用させていかなきゃいけないから、
はい、
今度は自分のもとにまた口コミが広がるようにしていかなきゃいけないですね。自分が口コミを広げる末端としてやってたら、そこから広がれないんで、
はいはい、
で末端じゃなくて、みんながなんていうのかな、発信者にならなきゃいけないんで、 末端になったやつが一番損するんですよね。
そうですね。
いや、末端ではあるんですよ。自分も末端ですよ。だってネットワークですから、すべてが繋がってるわけですから、だから見方によっては全てが末端なんですよ。
はいはい。
でも末端同士で全てが繋がってるから、どこからでも発信できるんですよね。うん、だから、あくまでアフィリエイトってモデルだったら、末端ではあるんですけど、口コミの。
はい、
ただ、そこから別 の, そのアフィリエイトネタじゃなくて、違うネタで自分から口コミを生むことができるじゃないですか。それはさっき の, その放送室のネタとかを自分で発信することによって、自分のブログにアクセスを集めることもできるわけじゃないですか。
うん、
だかそういうルールっていうものをどんどん取り入れていかなきゃいけない。
はいはい、
でそうすることによって効率が良くなっていくんですよね。
はい、
うん、で、まあ、お金のもらい方、さっき話した通りなんですけど、はい、まあ、このお金のもらい方をどれを選ぶかによって、ビジネスモデルが変わってくるわけですよ。
はい、
で誰からお金もらうのか、うん。で、これは別に複数組み合わせでいいんで、
はい、
あのさっきの三浦さんのサッカーのやつだったら C2C と C2B がいけるわけですよね。お客さんに直接売るのと、企業が広告もらうと。
はい。
そしたら、2種類のキャッシュポイントから、複数のまた提案を作ることができますよね。単純に広告だけじゃなくて、別のこともできるじゃないですか。
はい。
で、結局、スムーズにお金をもらえる人からもらえばいいの、お金って。
ああ、そうですね。
ここでビジネスモデルに執着しちゃうと、なんか無理があるお金のもらい方をするじゃないですか。
そうそうですね。ない人から絞り取るみたいになっちゃう、ね。
とか、なんか関係ない人から。
はいはい。
皆さんもそうじゃなくて、なんかサッカーのアフィリエイトしようとしてませんでした？
ああ、しましたね。
うん、クイック鍵みたいな。
あの無料オファーを出してきますね、
うん、いやそれはだから別にそこにつなげる文脈があればいけるんですけど、
はい、
まあ、効率は悪いですよね。
うん、そうですね、うん、なんかやっぱり違和感がありますね。
そうそうそう、その違和感をなくすストーリーがあれば全然問題ないですよ。
ああ、はいはい。
でもやっぱ違和感がありますよね。で結構違和感ないですよ、多くの人って。例えばなんかなんだろうな、メルマガとか今の時じゃないですか。
はいはい。
ちょっと違和感ないですメルマガって。
違和感だらけですね。もう読めないですね、もう最近
なんか。あれもこれもそれもみたいな感じじゃないですか。
よくこんなに書けるなって言ってるんですけど。
全然スムーズじゃないですよね。でもあれ確率論でやってるから、だから読者の数がいっぱいいるわけじゃないですか。10万人いるのに全然稼げないみたいな、そんな感じじゃないですか。
そうですね。
だからその確率論でやってる限りはもううまくいかないんですよ。うん、で、今どんどんどんどん再現性が崩壊してってるんですよね。はい、で逆に偶然性っていうものが強まってるんですよ。
うん、
でそれどういうことかっていうと、ネットが進化するようにするとどんどんどんどん複雑化にしてるんで、グローバルな世界って複雑化した世界ですから、
はい、
だからもう分からないんですよ。その偶然が多すぎて。うん、再現性がないんですよ。
はい、
再現性があるっていうふうに考えない方がもういいです。ちょっと前まではある種の再現性はあったんですよ、半分ぐらいの再現性は。でマニュアルであれば、そのもちろんその、ね、100% 同じようにはならないけど、
はい、
少なくとも半分ぐらいの結果が出ると。でうまくやれば2倍にも3倍にもなるみたいなものができたんですけど、ただ今再現性は多分 10% はないと思うんですよ。
あ、はい、
でだからその方がそのままだって 10% はないわけですから。
いや、でも確かにないですよね。送られてくるメールとかみたいな、うん、本当反応できないですよね、もう最近。
そうそうそう。だからそれは間違いなんですよ、再現性を求めると。再現性 100% ですよとか言ってるのはバカだから、それってただの単純労働でしかないですよね。
はいはいはい。
だって、ね、あの鶴橋持って工事現場行けば再現性 100% じゃないですか。
そうですね、完全に、
うん。そういうことじゃないですか。
うん、
でも今、どんどん複雑化してて、テンプレートで口コミが広がるとかって、もう完全に人間をバカにしすぎなんで、もう全員バカにしてますよね。売ってるやつも、見てるやつもバカにしてて、自分もバカになってるみたいな、
うん。
そういうことじゃないですか。だからその偶然性っていうものをしっかり把握した上で、考えていかなきゃいけない。で世界が複雑に絡み合って繋がってるから、不確実性とか偶然性が生まれて、それはもう明らかに強いんですよ。だから、偶然を味方につけたやつに勝てないんですよ、もう。再現性とか求めてると。だテンプレートとかマニュアルとかノウハウってどんどん通用しなくなってる。だ通用しなくなってるって意味は、必要なくなってるんじゃなくて、基礎知識でしかなくなってるわけです。みんな知ってるから。
はいはい、
昔は知らなかったわけですよね、みんな。
そうです
ね。今、みんな知ってますから。まあ、みんなっていうと、またちょっとね、じゃあ、八百屋さん知ってますかとかって言われますけど、それ八百屋さんは知らないですよ。でもネットで何かしようとしてると、最低限勉強してますから、そのネットの論理っていうものを八百屋さんに持ってくれば八百屋さんもうまくいくと思いますよ。
はいはい、
ネットの論理をネットでそのまま生かそうとしたときに基礎知識がないでしかないですから、ノウハウなんて。
はい、
そこからその情報を扱う脳みそを鍛えなければいけないわけじゃないですか。
はい、
そのネットの論理とか理論みたいなものを八百屋さんとかね、飲食店とかに応用するのも脳みそじゃないですか。
はいはい、
応用する脳みそ。
うん、
そこを鍛えなきゃいけないですよ。で鍛える方法はマインドセットと体験をすることなんですよね。
はい、
とにかく考えること。考え方を変えることとか、体験をして、もう、なんていうのかな、人生を変えること。もう極意みたいなものを気づくわけですよ。
はいはい、
まさに感じるんです、体験っていうの
は。
だから基礎知識を学んで、マインドセットっていうのを学んで、そしたらそれを感じなきゃいけないですから、実体験として、体験しなきゃいけないですね。
はい、
で人とは違う考え方で、人とは違う体験をして、多くの情報を、知識を持ってたら、どうです？生み出されるものは。
面白いものが生み出される。
まあ、全然違うものができますよね。
うん、
だってその3つが全部違うんだから。
はいはいはい、
情報は一緒かもしれないですよ。でも思考法と体験が違うんだったら、もう違うじゃないですか。どういうかが違うんだったら、掛け算なわけですから、はい、全然変わりますよね。
そうですね、なんかどっかで見たことあるようなものはできないですよね。
うん、だからその違いっていうものは圧倒的に競争力を生むわけですよ。
はい、
要は真似できなくなるんですよ。
だから、うん、そうですね、
再現性っていうものをね、もう、なんていうかな、捨ててほしいんですね。
はいはい、
だって、人が再現できることやったら儲からないんですから。
そうですね。
だから人が再現できないことを自分がやらなきゃいけないっていう意識に変えなきゃいけないです、今後。
うん、
特に、もうどんどんどんどんネットが進化するにつれて、それがもう如実に現れてくるんで。
はい、
ただニコニコ動画が最初に出てきたときは、みんなテンプレでよかったんですよ。みんななんか、よくやってるような、踊ってみたみたいなことやったらよかったんですよ。
はいはい、
今、普通に踊ったり歌ったって誰も見ないですよね。
はいはい、
だってみんなやってる
から、ま、たかった
そう1万人ぐらいやってるから、
はいはい、
なんかそれがね、100人しかやってなかったらリーダーになるかストーリーでも、
はい、
面白いなみたいな。でもそれも1万人とか10万人とかやり始めた時に、もう無理じゃないですか。
はい、
じゃあ何が、ね、うまくいくのかっていうと、そこに何かね、自分なりの工夫ができるやつじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
なんか、ビキニで踊ってるのはね、わかんないけど。
いいですね。
何かわからないですけどね。
はい、
だそういうところなんです、問題なのは結局。うん、だその偶然性っていうものを積極的に取り込んで、完璧主義から早く抜け出したやつが成功してるんですよね、今後。だ完璧主義っていうのは言い換えてるよ、臆病者ですから、
はい、
昔の皆さんみたいなもんですよね。
そうですね、臆病者ですね。
そう、もうなんか絶対うまくいくことしかやりませんみたいな。
そうそうそう。恥をかきたくないんですよね。
1たす1は2じゃないと嫌なんですみたいな。
そうですね。
ことじゃないですか。
意味がわかりませんみたいな。
方程式教えてくださいみたいな、
はい。
むしろ答えを教えてくださいみたいな。
そうですね、早く答えを。
ね、そういうことですよね。
はい、
なんか、それってだから、生きてるのかって話じゃないですか。
そうそう、答え合わせするためにやってるみたいな感じです
か。そうそう、それは受験勉強とかいいと思うんですよ、答え合わせするためにやるんだから。
はい、
でもそうじゃないですかね、答えなんて決まってないわけですから、はい、完璧主義っていうのは、聞こえはいいですけど、
はい、
ただ、臆病者ですから、ただ、だって完璧主義で何もしないやつはただ臆病者じゃないですか。
はいはい、そうです
ね、でほとんどの人はそこから抜け出せないんで、やっぱり。なんていうか、その通りにやらなきゃいけないっていう思いもあるだろうし、失敗するのは嫌だっていうのもあるだろうし、
はいはい、
でも失敗することも偶然なわけですから、その偶然をうまく取り込めば、それは強さになるわけですよね。
そうですね、
他の人とは違う経験になるわけじゃないですか。
はい、
僕だってノウハウコレクターだったわけですから、それを生かしてるわけですよね。はい、で、今後、もう、こういう話をすると、ちょっと、ポカンとする人もいると思うんですけど、本当の意味で幸運のやつが成功するんですよ。
はいはいはい。わ
かります？幸運ってどういうことだと思います？
幸運のついてるってことですね。
ついてるついてるって言ったらいいし。
それはまあ、一部の人はそれでいいんじゃないですかね。
ついてるついてるって言ってるやつから死んでいきましたよね、でも。
はいはいはい。
どうですか？
なんですかね。幸運ですか？
幸運。三浦さんにとって、あ、こいつ幸運だなって思うやつって言います、友達は。
僕自分で自分のこと幸運だと思ってるんですけど。
おお、いいじゃないですか。
はい。
それなんでですか？
なんですかね、でも、なんかやりまくってると幸運になったって感じなんですけど。
ああ、いろんな出会いがあって。
そうですね。
なんか、歯車が回っていったって感じですか？
ためらってる時に、こうやってるうちに、こう、なんですか、うまくなってきたっていうか。
なんか、あんまりこだわらなくなってきたんですか？
いや、とりあえずやってから決めようって感じだったって感じですね。
ああ、とらわれなくなったんですか？
そうですね、はい。
なるほど。そう、幸運な人間っていうのは何かって別にその、ね、運が本当に良くて、何やってもラッキーセブンみたいな、そういうことじゃないですよ。適当に買った競馬の馬券に100万当たるとか、
はい、
そういうことじゃなくて、自分のことを幸運な人間かどうかってことですね。思ってるかどうかってことで。
はい、
じゃあ幸運な人間って思ってるやつはどういう人間かって言ったら、世の中の不条理とか偶然ってものを受け入れて、その前提で物事が考えられるんですよ。
ああ、はいはい。
わかります。じゃあ逆に不幸なやつって、不条理とか偶然ってものを受け入れてないんですよね。
ああ、すごくわかりますね。はい。
それ、中学校の時の三浦さんどうでした？
もうかなり、不条理に対して文句言ってましたね、
うん、で、その前提で考えないですよね。あいつらがバカだ、あいつらがダメだって何もしないですよ、自分は。
そうですね、はい、いえ、もう卵吸って酒飲んで
る。そうですね、それは中二病です。現実と逃避してるだけじゃないですか。
はい、
それは中二病って言うんですよ。自分のことはね、不幸とか思ってるやつはただの中二病ですから。
あ、
だってもうそれが前提ですから、どうしようもないじゃないですか。じゃあ死ねよって話じゃないですか。
はいはいはい。
それ、ね、それが嫌なんだったら。
そうですね、前提ですもんね。
そう、だってもう変えようもないですよね、
うん、
で、なんか変なね、風水とか海運とかやってるじゃないですか。
そうですね、はいはい。
いやいやいや、認めたらいいのにって思いますよね。認めた瞬間に幸運になれるんだから、その前提で考えられるってことは、その前提で解決方法が見えてくるってことですよね。
そうですね。
ノウハウ依存型の思考とかをしてる人、テンプレ型の人っていうのは、偶然性を認められないんですよね。
ああ。なるほど、確かに。
要は、方程式があって、その通りにやればうまくいくんだっていう前提で考えちゃってる。
はいはい、そうですね。
でもそんなことって世の中にありました？今まで言ってきて。
あ、でも僕も昔そう思ってましたけど、なさすぎてもうないんだってことを最近聞けるようにな
りました。そんな考えでいったらね、絶望しかないですよ。
そうそうそうですね、本当に。
だってうまくいくと思ったことがうまくいったことだってほとんどないわけじゃないですか。
ないですね。あとじゃあまぐれですね。
うん、そうですよね。偶然電話絶対入ってるわけじゃないですか。だかそこですよね。だ偶然バカにしてるんですよ。
ああ。
なんかお前は運が良かったからうまくいったんだろうとか、
はい、
なんかそんなこと言いません、
うん、
お前は運がいいんだよとか言いますよね、すぐに。
言います、言います。
なんかお前と俺は違うしみたいな、すぐ言うじゃないですか。
言いますね。
だこれって有名な話で、あの松下幸之助さん、松下電器の、はい、が、あの、社員を、面接するときに質問として、
はい、
君はこれまで運がいい方でしたか、それとも運が悪い方でしたかって聞くらしいんですよ。聞いたらしいんですね、はい、そういう逸話があって。
はい、
で、運が良かったですって言った人は、
うん、
要はその偶然とか出会いとかをしっかり、なんていうの、まあ、感謝してるっていうか、すごい漠然ですけど、漠然としてますけど、
はい、
要は受け入れてるんですよね、
はい。
で、いやいや、私は不幸でした。運が悪かったです、悪い方でしたっていうやつは、多分拒絶しちゃってるんですよ、そのいろんなものを。
はいはい、
うん、だって、なんていうのかな、例えば、それこそいじめっ子といじめられっ子どっちが悪いかみたいなもんで、
はい、
そのどっちも悪いわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、どっちも悪くないわけじゃないですか。うん、なんていうか。
まあ、わかるんです。すごくわかるんです。
うん、で、それ、いじめられっ子の人たちっていうのは、どんどんどんどん運が悪い、運が悪いとかって思うわけじゃないですか。
そうですね。
でも、そのなんか、いじめっ子との出会いっていうものを受け入れて、じゃあ、なんかどうにかできないかなとか、
はい、
って考えれたら、もう仲良くなれるかもしれないし、わ、
うん、
からないですけどね。なんか変わるかもしれないじゃないですか。
放棄するからよくいじめられるんだよって思
う。そうそうそう。どんどんどんどん自分の殻にこもるからどんどんいじめられるわけじゃないですか。
はい、
それは運が悪いと思ってるわけですね。で、この本来この質問に意味はないわけですよ。運が悪いからが良かろうが、それを前提ですから。
はいはい。
だって偶然ですからね。起こるか起こらないか分かんない。じゃあ僕がね、怪我したのは運が悪いのかっていうと、そんなの分かんないじゃないですか。
はいはい。
だって怪我した前提で考えるしかないんだから、
はい、
もうね、起こったもの変えられないわけですからね、
はい、
だから不幸な人間っていうのは自分の殻に閉じこもって本当の意味でなんか外の世界とコミュニケーション取ろうと思ってないですね。で取ることができてないです実際に、
はい、
だから周りにも不幸なオーラを出してるし、
そうですね、
で不幸なオーラを出してコミュニケーション取れないですからね、殻にこもって、
はい、
もうなんかうつろな目をしてるやつに話しかけてないじゃないですか
何じゃって言ったんですかね
ですよね、
はい、
だからそうなるとまた周りから見せたらいいわけじゃないですか、
うん、
自分が閉じこもってるだけなのに、
はい、
なんか周りのやつが分かんないんだとかって言うじゃないですか。
そうですね。うん、
で、どんどん狭くなってきて、
はい、
で、どんどん人を拒絶するようになってきて、何にもできなくなるんですよね。
はい、
で、それが進んでいくと、そういうことだから引きこもりになるわけですよね。で、引きこもりになってくると、今度ネットとかでなんか、小山の大将みたいになってくるわけじゃないですか。
はいはいはい、
でそうなると、もう完全に硬直化した人間になりますから、
うん、
からそれはね自分とは違う文化をもう完全に拒絶してるんですよ。
はいはい、
いやいや、お前らバカだと。世の中が悪いんだよ、うん。で、自分だけのそのパーフェクトワールドに引きこもるわけじゃないですか。
はいはい、
パソコンの中とかね、本の中とか。
はい、
あるいは真の世界とか行っちゃうわけですよね。家庭内暴力とかね、
うん、
家では王様みたいな
そうですね、
パーフェクトワールドじゃないですか。
もうすごいですね、それは半端じゃないですか、
うん、でもうどうしようもないじゃないですか、
うん、
だからそういう意味でその被害者面するなって話なんですよね、
うん、そう
だってみんなそれが前提なんだから、みんな不条理なら来てるんですよ、
はい、
それが前提なんで、なんかそれは良くも悪くもないし、大げさに考えすぎる必要もないし、
うん、
当たり前のこととして認めなきゃいけないって話 で、
はい、
でその上で他人としっかりコミュニケーションを取っていこうってことを考えられたらビジネスになるし、アイデア思い浮かぶはずなんですよ、
はい、
でグローバル化の話をずっとねこの音声シリーズで言ってるんですけど、複雑化ですから、複雑化っていうのはどうなるのかって不完全性が拡大されてるんですよ。どんどんどんどん広がってるんですよ、不完全な部分が、はい、だって複雑になればなるほど僕らにはもう認識できないですから、
はい、
どう思います。例えばその美しいものってシンプルなものじゃないですか大体。
あ、はいはい、そうですね、
例えばなんでしょうね、模様とかも繰り返しって多いじゃないですか、
はい、
同じ模様の繰り返し、
はい、
あれがシンプルじゃないですか、すごい。でそうじゃなくなってるんですよね、もうなんかシミはあるし穴は開いてるし黒い部分あるし茶色い部分あるし
汚いみたい
な、汚くなってくるんじゃないですか、
はい、
不完全じゃないですか、
はい、
僕らにとっては、
うん、
でもそれがどんどん拡大してるんですよね、グローバル化、世界が広くなって複雑化してるってことは、
はい、
僕らにはもう全く何がどうなってどういう結果になってるのかわからないようなことが起きてるわけですよ。対局を見れば分かりますけど、はい、でも全てを把握することはできないですよね、
はい、
でそういうなんか偶然とか不完全な影響が強すぎても予測不可能なんで、だからそれを認めないことにはもう人とコミュニケーションも取れなくなってるんですよね、はい、興味も多様化してるわけですから、そもそもとしてあこいつらは俺とは違うんだって前提、いや完全な世界って自分と同じ人たちがいたら完全じゃないですか、
はい、
完全に分かり合えるわけですから、争いもないし戦争もないしみんな幸せじゃないですか、
はい、
何も見出されないですけどねでも全然違うじゃないですか、だって完全に異文化の人が入ってくるわけですよ、
はい、
あのテレビ番組とかありましたけどね、例えばアボリジニの人が東京来るみたいな番組とかあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうことがリアルにできるようになってくるわけじゃないですか、
はい、
草原に住んでた人が都会にやってくるみたいな
すごいですね、
ライオンと戦ってた人がギャルと戦うとか、そういうことがあるわけじゃないですか
はいはい、はい、
そういうことが実際起こるわけですよね、
はい、
でも完全に異文化コミュニケーションなわけですよ、
はい、
でそれがどんどんどんどん広がっていってるわけで、ってことは何かって言ったら自分のことが幸運だって思えるその前提ですよね、
はい、
そういう前提があって人とじゃあコミュニケーション取ってみようって思えるやつじゃないとうまくいかないんですよ。
はいはい、
だ方程式があってそれをやったらコミュニケーションなんて必要なくて、他人なんて自分の思い通りみたいな、
あ
なんか自分勝手なやつはどんどん失敗していくし、
はい、
どんどん殻にこもっていくし、次から次に死んでいくわけですよね、
はいはい、
結局そこの問題なんですよね、一番元を正していけば、
うん、で、
そうそうそう、はい、でですよ、ソーシャル的な要素っていうものが必要だって言ったじゃないですか、それは偶然を味方につけるってことなんですよ、
はい、
で真に幸運な人間ってのは偶然すらも味方につけることができるんですよね、
はい、
だそれっていうのはなんか捉え方一つですから、
うん、
なんか例えばナンパしてね、振られたって思って、はい、あ、俺は今日は運が悪いって思うやつもいるわけじゃないですか。
はいはい、
でも別に何も思わないやつもいるわけじゃないですか。
はいはい、
どっちが幸運ですか？
何も思わないですね。
うん、まあ、何も思わないで、なんかそこから学べるやつとか。
うん、
そこから学べたら一番いいと思うんですね。
そうですね。
で次に生かせたら、次成功するかもしれないですか。
そうですね。
まあ、何も考えたらまた問題なんですけど、それはなんか、ポンコツになってくるどんどん。
まあ確かに同じこと繰り返しですか。
学ばない人になっちゃうんで。
そうそう
そう。だから、俺は不幸だって思ってるやつと、ポンコツになってるやつはダメで、
はい、
そこから何か学べるやつが。幸運になるわけですよね、
はい、
だって学べたわけですから。
そうですね。
じゃあ偶然を味方につける方法って何があるかって言ったら、もうすごい簡単なことなんですよ。一つ一つの偶然とか出会いをちゃんと受け入れて、ちゃんと真摯に真面目に対応することなんですよ、丁寧に、
はいはい、
例えば偶然って何あります？
偶然ですか、
うん、
なんですか。僕はこの間ヒストリエっていう漫画をたまたま本で見つけたんですけど、
はいはいはい、
古本屋で読んだらめちゃくちゃ面白くて、
うん、岩城さんの寄生獣とかのやつですよね、
はい、うん、あれ最近あったいい偶然でしたね。
おそれは何ていうのかな、要は異世界との出会いだったわけですよね。
そうですね。
今まで読まなかった漫画だから、はい、どうです、異世界、本屋行くじゃないですか。そこはもう異世界がいっぱいあるわけじゃないですか、ここには、
はい。
異世界しかないわけじゃないですか。
そうですね、
自分の知ってる世界って多分2、3冊分ぐらいだと思うんです、その中の。
はい、
10万冊ぐらいある中の2、3冊だと思うんですね、自分の知ってる世界って。
はい、
で、残り、ね、99万冊は知らない世界じゃないですか。
はい、
それをだから、ちゃんと受け入れて、丁寧に対応するかどうかじゃないですか。
はい、
そしたら、あ、読んでみようかなって思って融合することができて、自分の世界を広げられるかもしれないわけですよね。 で、実際ね、読んでみたら面白かったみたいですか。
はい、
なんで読もうと思ったんですか。絵柄的にはあんまり読みたくなるような漫画じゃないじゃないですか。
なんでなんですかね。なんか、そうなんですよね。
なんかこう、新しいの読んでみようかなって意識があったんですか。
なんか直感ですかね。なんか何も思えないんですけど、なんかこれだなと思ったんですよね。ちょっと高かったんですけど、ね、
それはなんか、例えば、中学生の頃だとどうでした。買ったと思います。
あ、買ってなかったと思います。もう絵で、多分、もうこの絵ダメみたいな。
中学生の時は絵本コーナーしかいなかったですか。
それは誰からの情報ですか。
そうなんですよ。いや、そういうことかなと思って。
いや、中学生の頃は、ジャンプの間に絵本挟んで
買う。ああ、サンドイッチライするわけですね。そうです、はい、そうじゃないですか。そんなもんですよね。はい、でまさか絵本でもなんか SM の本とか買わないですよね。
ああ、そうですね。そうです。
巨乳とかしか買わないですよね。
そうそうそうそう。ロリコン巨乳あたりで。
みたいなね。そう、はい、なんか女子高生みたいなしか買わないですよね。
そうですね。
それってなんかもったいないじゃないですか。他にもいっぱいあるんですよ。人妻とか。
はいはい。
いっぱいあるじゃないですか。
そうですね。SM とか。
そうそうそうそう。ゲイとかね。ゲイ雑誌とかあるじゃないですか。
ゲイ来て
る。でもちょっと見て今だったところですね。ちょっと見てみたいと思います、ね。
もう15年ぐらいしたら見てみたい。
あ、本当ですか。全然今から本屋行ってもいいと思うんですけど。
まだちょっと厳しいですね。まだ。
なるほど。でもだからその気持ちがあるかどうかですよね、問題は。
はいはい。
それはだからそれがちゃんと受け入れて丁寧に対応してるかどうかってことじゃないですか。
はい。
だから全然受け入れてないと例えばオカマバとか行かないんですよ。
ああ。
けしからんみたいな。はいはい、いやいや気持ち悪いよみたいな。
はいはい。あ、もう確かにでもそうですね。
行かないじゃないですか。
うん。
どこにも行かないじゃないですか。
そうですね、どこにも行かない。
行きつけのバーみたいなのしか行かないじゃないですか。
うん、そうですね。
それって、もう完全に拒絶してますよね、偶然とか世界ってもの。
はい、
間違いなければ偶然だらけなんですから、どこ入ってもいいんですよね。
うん、本当そうですね、
うん。で、それをちゃんと、あ、こういうところもあるんだって思えたところにパパッと入れたら、それっていろんな出会いがあると思うんですね、さらに。
そうですね。
いろんな世界が広がりますよね。
はい。
で、例えば他にも人との出会いとかもありますよね。
はい。
例えば、三浦さんにメールが来たらどんな対応します？
メール
で恋愛のブログから、
はい。
いや、私は下尾根に住んでるんですけど、
はい。
下根共和国に住んでるんですけど、
はいはい、
三浦さんみたいになりたいんですと。
はいはいはい。
もう地元の女しかいないんで、居場所がないんですみたいな。
はい。
メールが来たらどうします？
どうします？どうします？
どんな返信をしますか？相談が来たら。
そうですね。どんな返信をしますかね。なんですかね。でもなんか、そこまで近いんだったらスカイプで話しましょうっていう感じですね。
うん。一緒に飲みに行ったらいいじゃないですか。
ああ、そうですね。そういう感じになると
思うんですね。その人に、ああ、なるほど、この人がいるんだって思って、その、はい、多少なりとも興味持つんだ、持てたんだったら、
はい、
そのやっぱ知らない人と会うのって結構きついじゃないですか、
うん、
いろいろめんどくさいし、
うん、
気を使わなきゃいけなかったりするから、
あって嫌だったらきついんだから、
そうそうそう、ただでもそれは無理やりにでも乗り越えていかなきゃいけないところじゃないですか、
はい、
だから直接会うのが怖いんだったらメールでもいいしスカイプでもいいわけですよね、
はい、
でそこで、あ、この人ちょっと面白そうだなと思って直接会えばいいじゃないですか、
うん、そうですね、
でも普通の人は会わないですよね、
うん、
てか1年前の三浦さんどうでした、会いました、それは簡単に、
ああ、そうですね、抵抗はあったかもしれ
ない、最近ほどもそっけないメール流したんですか、
いや、もう多分スルーしてますね、
無視してたんですか、うわ、すごいひどい人ですね、それは。もう僕は若干もうその気配はありますけど、
あ、本当ですか、
いや、もうだっていっぱい来るから対応できないですよ、
はい、
でもちろん面白そうな人には対応しますよ、ただ普通 の、 その最初はだから問い合わせも少ないじゃないですか、
そうですね、
まあ、一個一個もっと丁寧にできるはずなんですよ、
はい、
数が多くなってくると無理になってくるんでやらなくなりますけど、ただその最初からね拒絶してたらもう何も学べないですから、
はいはい、
だから僕はイベントとかセミナーとかイベントで人に会うようにしてるんですよね、
あ、はい、
直接メールのやり取りとかでやれないから、
はい、
でそこで人と会いたいからやってるわけですよ、
はい、
でその偶然の出会いが例えば、今やってるプロジェクトとかだったらそのイベントに来た人とかが動画の編集とかやってて、はい、仕事お願いしたりだとか、
あ、そうなんですね。
ちょっと回るわけですよね。
はい。
例えば、他にも、今だったら、漫画家さんとかと会ったりするんですけど、
はい、
で、Facebook で、漫画でこういうことやりたいって書いたら、
うん、
その、連絡がありましたよね、アニメーターの人とかから。
お、へぇ。
とか、なんか海外に何か売り出すんだ、ぜひ相談してくださいとかって聞いたし、
はい。
あ、じゃあちょっとお話聞かせてくださいって感じじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
その出会いが何人か分かんないですよね。
うん、
だから丁寧に対応していれば、無理じゃないですか、何か。
はい、はい。
で、最初は発信なんですよ。自分から自分の情報を発信していかないと人から出会いなんてないじゃないですか。
そうですね。
自己開示していかないと人との出会いもないし、何にも出会いがないです。偶然が起こらないですね。
そうですね。
で、その偶然を起こせるのがまさにソーシャルなんで、ソーシャルメディアなんで、すごいいいものなんですよね。
はい。
で、その人との出会いっていうのをちゃんと丁寧に対応していけば、その偶然どっかで必然があって、それは動画を作ってもらったりだとか、そのアメリカで漫画を売るんだったら私にぜひ相談してくださいっていう人に相談してみたりだとか、そういうわけじゃないですか。
はい。
そしたら一気に加速しますよね、やりたいことが。
はい。
それって偶然でしかなくないですか。
そうですね、完全にそうですね。
ですよね。で、なんかテンプレートとかないですよね、方程式とか。そういう人を味方にする方法とかないですよね。
もうそれやった時点でなんかもう、
嫌われますよね。
うん、
こうすればいいんだろうみたいな話じゃないですか。
そう
これがいいんでしょって。
こうしたら返事書いてくれるんでしょ
み
たい
な、ね、そうそうそう。ここが気持ちいいんでしょみたいな、そういう話じゃないですか。
はい。
それ一番嫌われるやつじゃないですか。
そうですね。
うっとしい
ですね。
でも、何かないですよね、ちゃんと対応しなかったら。
はいはい、
あるいはね、無視しちゃうとか。
そうですね。
で、出来事でも一緒なんですよ。それだから地震があったやつ、3.11。
はい。
あれに、と出来事ってもう、偶然でしかないじゃないですか、その出会いっていうのは。もう、嫌が多いにもそれを出会ったわけですよね、その自信と。状況に追い込まれたわけじゃないですか。
はい、
じゃあ、それと、その出会いっていうものを拒絶して、わーとか言って、なんかテレビ見て、あ、わーやばいみたいな。やばいやばいみたいな。怖い怖いみたいな。言ってたら意味ないじゃないですか。
うん、
でもどうですほとんどの人がね、わーわー言ってるだけじゃないですか。
そうですね。
わーわー言って、怖い怖いとか言って、水買わなきゃみたいな。
うん、
カップラーメン買い占めろみたいな。
携帯充電器がない
って感じですよね。
うん、
それって、なんか、 何がしたいのかって話ですよね。ただ、だから、鵜呑みにしてるだけ、鵜呑みにするっていうのは楽したいだけですよね。
ああ、なるほど。
で、完全に被害者面じゃないですか。で、それが嘘だったりとか、間違いだったときに、間違いが悪いとか言うじゃないですか。すぐね、政府の対応が悪いとか言うじゃないですか。で、お前なんかやったのかって話ですよ、
ね。そうですね、本当
に。そう思ってるやつは不幸なんですよ、だから。永遠に。そう、何を学ぶかですよね、そこから。地震が起きた。じゃあ原発に詳しくなるかもしれない。地震のメカニズムに詳しくなるかもしれない。じゃあ地震が起きない土地に住むことができるかもしれない。あるいは何かね、その、お金の流れですよね。義援金とか、ありましたよね。ああいうものお金の流れが分かるかもしれない。あるいはその、行政っていうものの仕組みが分かるかもしれない。調べれば。その偶然の出会いをちゃんと丁寧に対応すれば、いろんなことが分かるじゃないですか。
はい、
調べてしまえば。今調べる手だっていくらでもありますから。で、それってどっかで見逃せると思いません？
そうですね。
なんか一回り自分を大きくしてくれますよね。
本当に、はい。
その丁寧に対応しないだけなんですよ。めんどくさいよって。ぼーっとして花火さらしてるからなんですね。
そうですね。僕があの手前味噌の話なんですけど、
うん、
地震があった時に、
はいはい、
あの僕が前東京に住んでたんで、その東京の友達がすごい心配で、
はい、
でテレビを見てても全然ないとか分かんなかったから、自分ですごい原発を調べて、
うん、
で普段 の、 あのメルマガ、メルマガ の、 そのあれを使って、友達の携帯みんなにメール送ったんですよね。
はいはい、
それがその自分なりにもうめちゃくちゃ調べて、本当に、
うん、
超長文送ったんですけど、ものすごいみんな返事を返してくれて。
お
まあ、だけど、なんだって話なんですけど、
いいやつじゃないですか。
そうですね、ちょっとい
いやつ。信頼度分かったじゃないですか。
そうそう、これで構成上がるんだろうと思ってなかった
です。嫌ですよね、構成上がるんだろうって言って、メール送られてたら。
嫌ですね。ただ、でもそれは、本当になんか、なんか学びになったというか、
うん。うん、ただ、いろいろ分かりますよね。
いや、すごいいろんなこと、本当にそれで調べて分かったし、
うん、
なんですかね、分かったし、逆にこう、やんなきゃ分かんないんだなっていうのも分かりましたね、すごく。
そうそうそう。で、その、現場全然詳しくなっただけじゃなくて、ただそれをメールすることによって、人から反応が入ってくるわけじゃないですか。
はいはい、
すごいみんな不安だったんだなと思って実感できるだろうし。うん、いろいろ感謝されたらその感謝の理由とかもあるわけですよね。そうよくいろんなことがよくわかりますよね。その何がわかるかってわからないですけど、
はい、
何がわかるかっていうのすらも偶然じゃないですか。
ああ、
なんか学び取ってやろうと思ってやってるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、それがまさにソーシャル的なんです。偶然に身を任せる、うん、委ねるっていう感覚なんですよね。
はい、
でそれが狙いがあったらやっぱやらしいんですよ、
うん、
すごい。
そうですね。
あの1対1とかだったらある種の狙いっていうものを使えるっていうかできるんですよ。
はい、
あ1対1とはそのトップダウンだったらね、上から下への情報発信だったら全然いけるんですけど、
はい、
ただソーシャルの場合は無理なんで、ダイレクトレスポンス的に言えば、ある程度の情報の支配、操作っていうものが良しとされるんですけど、
はい、
良しとされるというか、そうしないとうまくいかないんですけど、ただ今どんどんソーシャル的な要素っていうのが強くなってる、偶然っていうのが強くなってるから、その自分が決めたストーリーすらも偶然にある程度身を委ねないといけないっていうところがあるんですよね。
はい、
そこをその偶然っていうものと真摯に向き合うかどうかっていうことで全然変わってくるんで、でじゃあ真摯に丁寧に対応するってどういうことかって言ったら、
はい、
それは自分勝手に自分の都合を押し付けるんじゃなくて、お互いが融合できるポイントを探るってことです、ちゃんと。で意図的に操ろうとしないってことです。
はい、
まあ、何でもコントロールできると思わないことですね。
はい、
で感覚的には、でもコントロールしなきゃいけないんですよ。だって、
舵、ね、
を取らなきゃいけないんで、舵取りは自分じゃないですか。
はい、
自分の人生なんだから、で。自分で何か巻き込んでいくわけですから、自分が舵を取らなきゃいけないんですよ。だって相手に全部で偶然に任せたら、もうそれはなんか漂ってるだけですから。
そうですね、それは。
ですよね。
はい、
いつ沈没するか分かんないみたいな、そんな感じじゃないですか。そんな船に誰も乗らないですよね。でも偶然を楽しみながらもちゃんと舵を切ってくれる船長がいたら面白いじゃないですか。
いいですね、それは最高ですね。
うん、だから感覚的には僕は7-3で偶然に身を委ねてます。7が偶然ですよね。
偶然の方が大きいですね。
大きい。それは何ていうか、結果としてですよ。効果、
はい、
効果がでかい。
あ、効果が
でか
い。
だから重要視してるんです、7の割合で。
はい。
で、3は自我なんですね。自我がなければ流されるだけなんで、で逆に自我だけでコントロールしようと拒絶されるだけですよね。
そうですね。
で、その、最低でも5-5ぐらいで考えるんですね。
はい、
で、慣れてきたら7-3ぐらいでいいと思います。
はい。
だって1でもコントロールすれば、舵は取れますから。
うん、はい。
ですよね。だから方向を自分で決めてるってことですよね。
そうですね。
その中で偶然できるわけですから。だから、9-1でもいいんですよ。
はい。
0にならなきゃいけないんで、時間の部分が。
うん、
あくまで舵を取ってるのは自分、舵を切ってるのは自分だっていうことにすればいいだけの話なんで。
はい、
でじゃあ、その舵取りをしなきゃいけないわけですから、それはやっぱり偶然を味方につけるって言っても、それはポカーンとね、なんかアイデアが宇宙から降ってくるのを待つんじゃなくて、やっぱ論理的思考がベースなんですよ。
はい。
あくまで論理的思考しなきゃいけない。で論理的思考って何かって確率論とか数字なんです。数字的根拠を出して、はい、その根拠に基づいて考えるっていうのが論理的思考ですよね。まあ、数字だけじゃないですけどね、はい根拠に基づく思考っていうのが論理的思考です。
はい、
でそれはもう最低にやるべきなんですよ。ビジネスだったらどれくらい売り上げが上がるとか、どれくらいの人を集めるとか、そういうダイレクトレスポンス的な、ルールで考えていく必要があるんです。計画を立てていく必要があるんですよ。
はい、
ただそれっていうのは絵に描いた餅でしかないってことです。
うん、
で絵に描いた餅は絵でしかないですからね。
はい、
ってことじゃないですか。計画って所詮そんなもんなんですよ。
うん、
ただ、絵に描かないと餅を。
はい、
なんていうのかな、その、餅すら手に入らないっていうか。
はいはい。
わかります。餅をイメージしないと餅すら手に入らないじゃないですか。
はいはい、はい。
お正月だと何でもいいって思ったら、なんか、変だね。数の子が来るかもしれない。
そうですね、数の子と、
ね。昆布巻いたやつみたいな。
かまぼことか。
あくまで絵に描いた餅を描かないといけないんですけど、
はい。
論理的思考のベースがないと、やっぱ自分の思い描く方向に舵を取れないんで、リーダーシップ取れないですよね。うん、こういう方向がいい。自分で境界線決めて、自分でルールを作ったわけじゃないですか。
はい、
線がこう決めたわけですよね。
はい、
であくまでそこに向かいたいじゃないですか。向かっていかなきゃリーダー取れないですよね。
そうですね。
それはそれなんですけど、うん、だそれはやっぱ、偶然っていうものを受け入れながらやらなきゃいけないんで、拒絶しちゃうと、もう、どんどんうまくいかなくなってます。
あ、すごくわかります。拠点制度もいかなくなる、その悪い感じですごくなんか。
計画だけでいくとうまくいかなくなってます。ただ計画しないとうまくいかないです。てか始まらないです。
うん、
計画両方重要だと思いますね、
はい。
で、ソーシャル的なビジネスって何かって翻訳ビジネスなんですよね。
はい、
だから別にそのソーシャル的なビジネスやってくださいってわけじゃないですよ。ソーシャル的なビジネスの要素も入れなきゃいけないですよって話をしてるんですよ。
はい、
で、翻訳なんですよ、本質が。何かって言ったら第三者として異世界と異世界をつなぐことなんです。
はい、
だから、三浦さんが武道の、文脈っていうものを、論理っていうものを、念願を学ぼうとしている人につなぐことができたとすれば、はい、三浦さんは第三者じゃないですか、もう。
そうですね。
うん、で、つないでる役ですよね。つなぎですよね。はい、それ翻訳する必要があるじゃないですか。どういうこと？融合させるには翻訳する必要がありますからね。
はい、
それは融合力っていうことですけ ど、翻訳って何かって言ったら、要するに、その恋愛に興味がある人の言葉で、武道を語らなきゃいけないんです。
はいはい。
っていうことですよね。その融合点を見つけなきゃいけない。だ武道はコミュニケーションなんだっていう文脈がすごい、文脈っていうか、そのキーワードがすごいいいと思うんですよ。
はい。
そこに興味を持たせることができたらですよ。
うん、
で、武道をやってる師範の人も、その、そう言われたらその切り口で喋るじゃないですか。
ああ、はい、
なんかね、型とか教えないですよね、いきなり。
はいはい、
型とか教えられてもやっぱかけ離れすぎて翻訳できてないですから。
そうですね。
だからみんなで、ね、翻訳する力がないんですよね。
うん、
その他のものを持ってくれば面白いっていうのは分かってるんですけど、ただ持ってきただけなんで。
そうですね、確かに。
だからよくあるのが、セミナーの講師は誰か、ね、ゲストを呼んでやればいいって思ってると思うんですけど、だからね、好きなこと喋ってくださいって言われたら、やっぱ講師としても困るし、
はい、
誰が来てるか分かんないわけですから、どんなこと喋ってもらいたいか分からないわけじゃないですか、その人にとっては。
はい、
だからそこをちゃんと設定してあげなきゃいけないんですね。どういう切り口かっていう、その翻訳のレベルっていうのを。で、それはソーシャル的なんですよ。
はい、
でこれ純粋なシェアの心が必要なんですよ、
うん。
これを伝えたい。これとこれをつなげたい。この人とこの人をつなげたいっていう。そのすごい純粋なシェアの心ってないといけない。で、そのシェアの心でやるから口コミってものが生まれたりするわけですよね。偶然が生まれるんです、ここで。
はい、
偶然出会いとか。ソーシャル的っていうのは偶然がメインなんで、偶然性がメインなんで。で、これっていうのはもう協力無比で、唯一無二の効果を生み出すわけですよ。通称では本当に考えられないんですよね、
はい。
だってツイートしただけで2000人がリツイートしたわけですよね。
そうですね。で、
2、30万人のフォロワーが見たわけですね、それを。うん、もうとんでもない話じゃないですか。
びっくりしましたね。
作業時間15分みたいな、そんな感じですよね。
本当5分くらいないですかね。140文字とか数えたんですか。
でもそれはなんかね、狙ってやったわけじゃないですよね。
そうですね。
なんかこれ面白いな、シェアしたいなって思ってたわけですよね。
そうです。ずっとなんか、うん、誰かしゃ、いつも友達に喋ったんですよね、それ、
うんうん。
よく見せたりして、携帯に入れてて。
で、こう、反応がいいわけですよね。
そうです。
それがソーシャル的なルールなんですよ。だそういうビジネス、そういうもの、そういうルールを自分のビジネスに取り入れると、可能性が一気に広げます。
はい、
狙いだけでやらないっていう。で、それ関係なくに全然、深い話みたいなことでもいいし、はい、自分の日常のなんか変なね、ホームビデオとかで、世界の悩みとかあるじゃないですか、あの、面白いホームビデオみたいな。全然いいんですよ。きっかけになれば。
はい、
そこから何か生まれるかもしれないじゃないですか。その偶然っていうものが何よりも効果があるんだっていうことを分かっておかないといけない。
はい、
でもちろん、ある程度、その、どんな偶然が欲しいかっていうのを意識しておかなきゃいけないと思うんですけど、はい、全く関係ないことばっかりだったらね、あれなんで、例えば僕だったら漫画の偶然が欲しいから、基本的に漫画に関わる、面白い、シェアしたい話っていうのをいろいろやってるんですね、Facebook 上では。
はいはい。
だから最近ちょっとシェアも増えてきたし、
はい、
で、漫画の関係者、アニメの関係者、技術者の人から連絡来るようになったし、
うん、
それだけじゃないですか、
はい。
やったことって発信しただけですよね、僕の考えを、
う
ん。
そうですね。
それがもう、偶然が偶然を呼んで、必然になってくるんですよ、どんどんどんどん。自分のストーリーに入ってくるわけですよ。
はい。
で、これで僕が自分で、ね、漫画ビジネスでちゃんと立ち上げることができたら、もう、この Facebook の活動が起点になって、
うん、
その結果が見出されるわけですよね。
そうですね。
すごい効果だと思いません、ね、
はい。
もう普通に考えるとできないですよね。漫画家と出会うってことはできないですよ。
そうですね、うん。
地元の友達にね、漫画の知り合いいないって言っていないじゃないですか。
そうですね。
それはいないんですよ。
うん
ね、スナックで思うとか知りないですよ、知り合い
は。そうですね。
そこですよね。そこがすごく可能性があるんで、そういうのを少しでも意識していくと、ビジネスの幅も広がるし、要はそれこそが誰にも真似できないものになっていくんですよ。
はいはい。
で、結局これ脳みその使い方の問題なんですよね、最終的には。最終的にものを言うのも脳みそをどれだけ鍛えるかなっていう話なんで、
はい、
で鍛える方法は何かって言って、これももう音声で話してきましたけど、はい、人間ってのは知る、考える、伝えるの3つしかできないんですよ、
うん。
何かを知ること、何かを考えること、それを伝えることしかできないんですよ。
はい。
なんか他にできると思います脳みその役割って他に何かあると思います
なんですかね、意識してできるのはでもそれぐらいですかね。
うん、脳みその役割はこの3つしかないですもん。
うん、
体験とかをして何かを知る、はい。で、知ったことを考える。で、それを伝える。しかないじゃないですか。脳みそ単体じゃ伝えることはできないですよね。
はい、
あの口とかが必要ですけど。
はい、
結局、役割がこの3つしかないんですから、この3つをどれだけ繰り返すかって全て決まるんですよ。で、これをもっと具体的に現実的に言えば、情報、思考、体験なんですよ。
はいはいはい、
情報を学ぶ、思考を鍛える、体験をする。
はい、
3つなんです。で、これ3つは情報よりもマインドセット、思考ですよね。で、思考よりも体験。っていう序列なんですよね。
はい、
で、これを理解して脳みそを鍛えていけばいいんですよ。何よりも体験が重要だってことを、もうみんないろんなところ聞いてると思うんですけど、やってないんですよね。
そうですね。うん、
でも、やらないとっていうか、それがだって抜けちゃうと、本当の意味で理解できないですから、そのマインドセットのね、情報だけで全てが理解できるかできないですから、感じられないですからね。
うん、
この3つを繰り返す、知る、考える、伝える、情報、思考、体験、と、
うん、
いうものを意識して日常に取り入れていく。日常的にいろんな情報に気を配ってみるとか、
はい、
人の考え方を学んでみるとか、体験をするようにしてみるとか、これやったら、どうですその成長のスピードってすごい上がると思います
よ、うん。そうですね。
皆さん、武道を学ぶときは、どうです、はい、この3つ のうちなんか欠けてるものってあります？
いや、武道学ぶときはもう全部フルパワーでやってますね。
ですよね。
はい。
いろいろ調べるし、
はい。
その先生の考え方とか聞くわけじゃないですか。心得みたいなね。うん。で、体験もしますよね。
はい。
で、順番に分かってますよね。
はい。
どうです？どれぐらいですか？今初めて。
今、1ヶ月ちょいくらいですね。
1ヶ月前何変わりました？意識って。
意識ですか？
その武道に対する理解度合いっていうか。
ああ、でも、思ってた、やる前とやってからでは全然違いますね。なんて言ってんですかね。もっと特別なものかと思ってたんですけど。
うん。
すごくこう、日常に根ざしてるというか。
うん。
自然なことと受け入れるようになりました。
ああ、なるほど、はい。あれですね、ベストキットみたいなもんですね。
そうそうそうそうそう。
あのペンキン塗りとかが攻撃に繋がってるみたいな。
はいはい。あでもそうそう、本当そんな感じです。
なんか体の使い方とかは分かってきました？その。
そうですね。
例えば力の流れとかっていうのは考えなきゃいけないじゃないですか。
はいはい
はい。だって要は力を伝えていくわけですよね、はい。相手の力を利用したりとか、自分の力を相手に伝えたりだとか。
はい。そうです。なんかその武道、例えばこうなんですか、強いこうパンチを打とうと思ったら力を入れっぱなしでは打てないんですね。
うん。分かんないですよね、でも普通だったら。幼稚園児とかは分かんないじゃないですか。
うん、
小学生とかも分かんないじゃないですか。
はい。
目いっぱい力んでやった
わけですよ、ね。そうそうそう。僕今までそう思ってたんですけど、いざやったら全然違って。で、それって結構その、全てのことがそうだなってやっぱ繋がってくるんですよね。う
ん、まあ、力んでいいことはないですから、
ね。そうですよね。
怪我するだけですから。
はい。
それは何でも一緒、ビジネスも同じですよ。自然体が一番。
そうそうそう。それすごい、だからそうなんですよね。だから。繋がってきてますね、なんかいろんなこと。
うん、なるほど。面白いですよね。ただ体験したから分かったんですよね。
そうです、本当に。自分がやってみて。
そう言われてたと、言われてますよね。バキとか読んだらそう言ってるじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
バキじゃ分かんなかったですね。
分かんなかったですね。いざ
やっぱり、たまたま優勝が強いと思いました。
いや。
大きい力んだ方がいいんだぜみたいなこと言うじゃないですか。
はいはい、
もう企画外だから。知らないですか？読んでないですか？そうそう、はい。読んでないですよ、バキは。
バキ読んでないですよ。
あ、それ読んでないのか。
はい、
そうバキはね、中国4000年のビルズみたいなの出てきて、それ大会があるんですけど、はいはい、そいつらはもう、脱力っていうものに命をかけてるんですよ。
へぇ、はい。
それがもう破壊力を生むと。
はいはいはい、
でも、ハンマーユージュはもう、力むことこそが全てなんだぐらいの感じでやってるんで、
はいはい
はい、もう人間じゃないですかね、あれは。
面白いですね。
そうです
あれが面白いですね、意味が。
面白いじゃないですか。筋肉を硬くして殴るのが一番効くんだ。
いいですね、でも。
いや、でもだから、どっちもあるわけじゃないですか。
うん、
まあまあ、普通だと多分、脱力、どんなスポーツでも脱力だと思うんですけど、
はいはい、
うん、その、言葉だけで分かんない。考え方、マインドセットして教えられても分かんないですよね、結局。
分かんないですね。
うん、体験してみると分かんないから、からすごいその体の使い方とマーケティングとか何でもそうです繋がってくると思うんですよ。
はい、そうですね。
だ僕の場合はできないですけど、だから多分肉体改造とか肉体を鍛えるとか、格闘技するとかってすごいビジネスに役立つと思うんで、何でもそうですけど、はい、恋愛とかも何でもやりますと思うんですよ。
うん、そうですね。
結局バランス感覚だったりだとか、そのコミュニケーションって言ってましたけど、その相手の動きを読まなきゃいけないわけですよね。
うん、そうですね。
だそこですよね、問題なのは。そういうのできたら、相手をよく見れるようになるわけじゃないですか。
はい、はい。
そのビジネスにも繋がると思うんですよ。うん、だそういうのってやってみて初めて分かることじゃないですか。
そうですね。はい、
そういう経験しなきゃいけないんですよね。でそれは別に武道とかスポーツやれってわけじゃなくて、何からでも同じように学ぶことができるはずなんですよ。はい、実際問題として。
そうですね。
体験をすれば。
はい。
ナンパでも同じですよね。
うん。そうですね。
だからナンパのマインドセットとか教えられて、できないです、その体験しないと。
そうですね。
わからないですよ、本当には。
はい。
だから、その、ちゃんと自分を鍛えるためには体験を絶対しなきゃいけないってことですね。で、人生誰のものっていうことをちょっと考えてもらいたいんですよね。
はい。
皆さんの人生誰のものですか？
誰のもの？
はい。
自分のものだと思ったんですけどね。
そうですね。
はい。
じゃあ、誰かの真似したいですか？
いや、あんまりしたくないです。真似ですか、うん、真似は嫌ですね。
今は真似したくないですよね。1年前はどうでした？
あ、1年儲かるんだったら真似しようかなと思って。
あいつはいいなみたいな。
そうそうそう。
金持ちはいいなと思ってました。
そうですね。お金が欲しいなと思ってました。
それでなんか自分の人生生きてないですよね。
そうですね、本当に。う
ん、自分のもんなんで、自分だけのストーリー生きなきゃいけないんですよね。で、これは別になんか、その精神論とかって言われますけど、うん、いや、そうですよって話じゃないですか。
うんうんうん、
そりゃそうなんだよって話じゃないですか。だって。
はいはい、
で、何が現実作ってるかって、僕らの想像力が現実を作ってるわけですよね。
うん、
想像したこと以外って起きないじゃないですか。
うん。
ただ偶然何かが起きるかもしれないですけど、その偶然すらもつかめないじゃないですか、想像力がないと。
つかめない、つかめないとは、
うん。例えばですよ、
はい、
もしかしたら、目の前に何か、なんでしょうね、その、めちゃくちゃすごいチャンスがあるとするかもするじゃないですか。
はい、
例えば、それと投資の話で、宇宙事業に今100万円としたら、3年後に10億円になるよって言われたときに、
はい、
宇宙事業っていうものを想像してなかったら、どうですか、うん、三浦さんならどうします？
あ、想像しなかったですよね。うん、
意味がわからない。
うん。なんか詐欺かなと思
って。ですよね。断りますよね。でもどうで、その人が宇宙の専門家で、
うん、
もう何分かったらどうです？で、あ、これ確かにって思う。
ぜひ100としますね。
出しますよね。うん、結局それじゃないですか。
はいはい。
だから分かってるかどうかですよね。
うん、
想像できてるかどうかですよね。想像力がなかったらもう拒絶しちゃうわけですから。
あ、そうですね。拒絶しますね。
うん、そうですね。だから偶然いっぱい逃してるんですよ、僕ら。
確かに。
もしかしたらっていうことを考えてないから。その想像力ですよね。で、想像力の限界ってのは、情報と思考と体験ですよね。それでも決まるじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。確かに。
どれだけ知ってるか、どれだけ考えてるか、どれだけ伝えることができてるか、
うん、
っていうことじゃないですか。
はい。
で、全部決まると思いますよ。
そうですね。
でそこから見出されるのが自分のストーリーですよね。
はい。
でも精神論だよとかって言われても、いや、それは精神鍛えないと現実変わらないんだ
もん。そうですね。
で、それは別に、漠然とね、精神を鍛えなさいって言われても分かんないけど、今言ったみたいに、情報思考体験って言ったら分かるじゃないですか。
うん、
で変わりますよね、間違いなく。
そうですね、
で今まで変わってきたはずなんですよ、情報と思考と体験で。
うん、
で変わってこなかった人っていないですよね。
そうですね。
例えば親から核みたいなものを教えられたとか、そういう考え方を教えられてるわけですよね。で、それを体験として親がそれをやってるのを見てるから理解できるわけですよね。
はい、
家訓とかないだったらあれですけど、僕にちょっとないですから、あれですけど、うん、でもあるじゃないですか、はい、そういうのって。その、親の考え方とかってやっぱ反映されるじゃないですか、
は
い。
うん。
で、それが自分の世界作ってると思うんですね。
そうですね。かなり影響を受けてますね。うん、
じゃあ、別の考え方とか、別の体験とか、別の情報っていうのを得ないと、そこから抜け出せないですよね。
うん、
自分のその想像力とか精神っていうものをつかさどってるのはそこだから、からそこの3つを変えないと何も変わらないです。
はい。
で、さらに言えば、その偶然っていうものすら巻き込んで、誰も真似ができないような人間になるっていうことを考えないと、再現性なんてないんだから、もともと。もう。ないと思っていいですよ。ゼロだと思っていいと思います。その本当の意味の再現性なんで。
はい。
パズルとかだったら再現性あるじゃないですか。
はい。
それが1万ピースだろうが10万ピースだろうが誰でも作れますよね、時間さえかければ。
はい。
だってそこにピースが全部あるんだから。でも今、そういうことじゃないですね。パズルのピースを当てはめても、なんか全然違う絵ができるみたいな感じじゃないですか。
そうですね。
偶然がほとんどなんで。
はいはい。
もしかしたらね、ピースがなくなるかもしれないし。
そうですね。
何にもない無人の真っ白な空間でやるんだったりして、今だろうがグランドキャニオンの上で10万ピースのパズルやってるみたいなもんじゃないですか。だから風で飛ばされたりとか、自分が転落したりとか、雷落したりとかするわけですよね。
はいはいはい、
完成しないみたいな。
何やってんだって感じですよね。
でも複雑すぎるんですよ。コントロールできない世界にいるから、そもそもが。その中でやろうとしてるのに、なんでそのテンプレートが方程式だけでやろうとしてるのかって話じゃないですか。その再現性ってものにとらわれてる限りはもう絶対もいかないですから。っていうことです。どうです、なんかわからないことあります、腑に落ちないことって。
腑に落ちないことはないです。再現性がないっていうのは、本当自分が僕今までやってきて、もうなんか嫌というほど感じてるというか、
うん、
やっぱりなんかすごい、なんかこれ言ったら元も子もないかもしれないですけど、自分が好きなことできないんですよね。やっぱどんなに再現性がどういうことって言われても、
うん、
もうそもそも再現できないし、
うん、それはサラリーマンですよね。
そうそうそう。
強制的な、なんかあればできると思うんですよ。うん、先輩の目みたいな。
ああ、はいはい。
でも、家で一人でサラリーマンできます？
絶対ありえないです。そうですね。そういうのやってる自分に来たときに、何やってんだろうって思っちゃいますもんね。
うん、そうですよね。無理なことやってるんですよね。
はい、そうです。それが出るんですね。しかもやってるその、なんですか、表現してるものにも。
うん、そのテンプレートとテクニックが、みんなが知らなかったら使えたんですけど、
はい、
もう何度も言うように、みんな知ってるから使えないってだけだって。で、そこからどう発展させるのか、どう応用するのかって、もう脳みそに左右されちゃうんで、で、それ脳みそってのは別に、能力の問題じゃないですよね、才能とか。
はいはい。
IQ が高いとかって問題じゃないじゃないですか。
うん、そうですね。
どう思います？で、お金持ってる人、IQ 高いですか、みんな。
いや、なことないですよ。
うん、
ないですよって僕が言っていいのかどうかわかんないけど。
いや、例えばですよ、じゃあその武道の師範っていうか、
はい、
お金に困らないわけじゃないですか、それを教えるという限りは。正義に理解すればですよ、
はい、
別に世界各国行って教えることができるわけじゃないですか。っていうことはお金を稼ぐ能力があるんですよね。
そうですね。
IQ 高いですか？
多分高くないです、師範は。
生まれた時から天才じゃないですよね、
はい、
他の人も全部一緒で、芸能人とか映画監督とか何でもいいですけど、スポーツ選手とか、
はい、
なんかね、その肉体的なものだったらわからないですよ。例えば身長に恵まれてるとかってあるかもしれないですけど、
はいはい、
いやただそれもある程度その才能じゃないと思うんですよ。どれだけ想像できたかって話だと思うんですよね。
はいはい。ああ、想像できた。
生まれつき病気でもこれ以上身長伸びたいとかだったらできないかもしれないですけど、でも生まれた時からで物心ついた時から野球選手になりたくて、理想の、はい、理想像みたいなものがあって、それになるために生きてたら多分なると思うんですよ。
はいはいはい。
そう思いません？
思いますね。
うん、言い訳ですよね。
ああ、そうですね。
いや、言い訳は全然いいんですよ。他の道探せばいいだけの話なんで。
うん、
そう。問題はそれ言い訳ばっかりして現実は止まってないという問題だけなんで、言い訳は、ね、別に全然していいんですよ。現実はちゃんと止まってるんだったら。
はいはい。
で、現実は変わってないってことは多分やってないってことですよ。
そうですね。
やってないって自分の脳みそで考えてないってことですよ。
ああ。
脳みそで考えて、単純な話じゃないですか。三浦さんに役に立つことをやろうと思ったら三浦さんからお金もらえるじゃないですか。
そうですね。
ってだけの話ですよね。
はい。
合コンとかセッティングするからって5000円もらったらいいじゃないですか。
そうですね。喜んでっていう感じですね。
そうですよね。
はい。
すごい簡単なことだと思いますね。だから全然その現実離れもしてないし、才能がどうだとかって関係ないし、だってお金稼げなかったら僕はこの世界で生きていけないわけですから、多分本当に能力がない人って生きていけてないんですよ。
はいはいはい。
本当に能力がない人っていうのは、それは多分脳に障害があるとか、言語に能力に障害があるとか、まあ、そういうものだと思うんですよね。
はい。
そうじゃない。普通に頭が働く人だったら、普通の人がほとんどなわけですから、
はい、
そこから一歩抜け出すわけですよね。情報と思考と体験を変えるだけですよね。それだけで稼げるようになるし、稼ぐ力っていうのを鍛えることができるわけです。それはいつの時代だって普遍っていうか、時代が変わろうが使えますよね。で、自分が進化をやめない限りはどんどんどんどんそれが増えていきますよね。
はい。
結局そこなんですよ。人間として生きるってそういうことだと思うんで、ちゃんと成長していきましょうよと思うんですよね。だからね、その自分の殻にこもってるだけじゃなくて、もったいないですよ。
もったいないですね。はい。
うん、だと思います。じゃあなんか皆さん感想を。
感想ですか、
はい、
感想。最初このテーマの話を聞いたときに、
はいはい、
なんか、ちょっとうさんくさいなと思ったんですよ。
お金の源泉ですか、
お金の源泉。
はいはいはい、
で今まであんまりそんな、なんですか、金かという話あんまり聞いたことなかったんで。
うん、いい感じのうさんくさですよね。
そうですね。何を言い出すのかなと思って、ちょっと楽しみにしたんですけど。うん、なんですかね、こんなに、うん、なんだろう、実用的だと思ったんですよ、すごく。
うん、
それが、なんかもっと、なんていうか、全然今まで違う話が始まるかと思ったんですけど、
うん
うん、すごくなんか今やってることにすごくすぐ活かせる話で。で、ちょうど今自分がやってることとリンクしたんで、とても面白かったですね。
うん、そうですね。だって時代に求められてるリーダーが隣を歩いてくれる人たちなんですから、
ああ。
だから、
そうですね、まさしくですね。
周りの人を幸せにできるやつがうまくいくわけじゃないですか。
うん、はいはい、
ただそれだけの話なんですよ。周りのやつを幸せにできないやつがうまくいかないってだけであって、
はいはい、
でその周りのやつを幸せにできないやつってのはただ単に心を閉ざしてるだけの話なんですよね。
はいはい。
何も見ないみたいな。目がついてないみたいな。
はい。
いるじゃないですか。
いますね。
人がほげても無視してるみたいなやつ。もう死んでますよね、そいつは。
まあ結構いますよね。
うん、そうならないだけでいいんで。そう、すごい簡単だなってところですね。じゃあですね、最後に、
はい、
セミナーの動向したいなと思います。
はい。
そうそう。で今回第5弾までやってきたんですけど、無料で。
はい、
でただ、どっかでもっと具体的な事例とか、ケーススタディとか、あとはその、ノウハウ部分ですよね、要は。基礎知識がないと活かせないんで、だから情報、思考、体験、その3つ全部、しっかりがっつりとやりたいんですよね。
あ、
まだまだ今の段階だと、情報と思考なんですけど、足りないと思うんです。はい、どっちかというと今まで思考ベースにやってきたんで、
うん、
だから、事例とか、ケーススタディってまだそんなにないじゃないですか。
うん、そうですね。
その辺を具体的に話すことと、もっと、深い部分のマインドセットを話すことと、
はい、
あと実体験として、自分のビジネスに置き換えて考えるってことをやってもらいたくて、
ああ、いいですね。
なので、ちょっとセミナーをやりたいなと思ってたんですけど、はい、それの予告ですね。どんなセミナーやるかっていうと、具体的にはその4つの能力ですよね。
はい、
融合力、拡散力、提案力、俯瞰力か、
はい。
俯瞰、拡散、提案、融合。この4つを身につけて、自分のビジネスに生かすこと。
はい、
もっと言えば、縦横無尽に、この世界、いや、人間でできた世界っていうものを生きられる人。になってもらいたいんですよ、
はい、
だって人間関係の中で生きてるわけですから僕は、
はい、
でその中で縦横無尽に生きられた方が自由だと思うんですよ、うん、なんかどこ行っても人が周りにいる人っているじゃないですか、
はいはいはい、
そういう人って何やってるのかっていうと要は周りの人に何かやってあげてるんですよね、
うん、
何かっていろいろあると思うんですけど安心感を与えるだけでもいいし、はい、具体的にはね知恵があるっていうのもいいし、うん、少なくともなんか意地悪で拒絶してるわけじゃないじゃないですか
そうです、ね、
自分の殻に閉じこもってね人にバカなやつやバカだとかって意地悪してやってるわけじゃないですよね、
はい、
でそういう人になってほしい、もっとバランスのいい人っていうかどこ行ってもバランスよく生きられると、フラットに生きられる人になってほしいんで、で、僕は広い意味でこれニュータイプ規制だと思ってるんで、
お
ニュータイプになりたいしなってほしいんですよね。
はいはい、
僕も目指してるし、
うん、
その、あんまり囚われないっていうか自由に生きれる人ですよ、本当の意味で、
はい。
そういう人になってほしいなと。で特にグローバル化進んでいって、インターネットが、進化していけば、世界がどんどん自由になっていくわけですから、その自由っていうのを生かさないと可能性生かせないですから、
はい、
本当にもったいないんで、もったいない生き方をしてほしくない、したくないっていうその一心なんですよね、
はい。
で、そのための方法、具体的なメソッドとかノウハウとか、ケーススタディっていうのを伝える、セミナーをやります。
はい、
で、2日間やります。
おお、はい。
1日目は講義がメイン。で、2日目は、なんていうんですか、勉強会みたいな。
勉強会、
はい。実践会みたいな、そんな感じです。
はい、
をやろうと思ってます。で、これ3月の多分中旬ぐらいになると思うんですよね、今からだと。
はい。
まあ、もうちょっとそれ3月の、下旬かもしれないですけど、
はい、
まあに、まだ日程決まってないですけど、東京で2日間やります。
お
で、人数一応30人程度予定してて、
はい、
で参加費は、安くしたくはないんで、10万円ぐらいを予定してます。
はい。
なんで、10万円で30人ですね。これ多分近い日に募集すると思うので、もしですね、五感の源泉というものをもっと深く学びたい、もっと現実的に自分の人生変えるために学びたいっていう人は参加してもらいたいですね。
はい、
で結局は猿から人間になってほしいっていう、猿バネからね、オリジナルを生み出せる人間、うん、その脳みそを手に入れてもらいたいんで、
はい、
その脳みそを鍛えるためには、情報と思考と体験をその3つをひたすらね、鍛えていくしかないんで、だそこですよね、テンプレ通りにやってくださいとか絶対言わないんで、
意味
がないですから、お金の源泉には実はテンプレートがあるんですとかって言わないですからね。
はいはい、
だからそんなの学びたい人は来なくていいんですけど、意味がないから。
はい、
でも、本当の意味で自分の、ね、能力っていうものを高めたい、自分の頭っていうもので何かを生み出したい、って思っている人はぜひ参加してもらいたいですね。で、それはもう間違いなく誰にもできることなんで、それはもう何千人も見てきた経験から言えることですよね。
ああ、そう
だって三浦さんなんてザ・普通の人だったわけじゃないですか。
そうですね、ザ・読者ですか、
ね。そうそう、それがなんか徐々に徐々に変わってきたわけですよね。
はい、
その変化は感じません、自分で。
ああ、感じません。武道をやったのも多分その変化してたと思うんですよね。
うん、だってやらないですよね、多分普通だったら。
うん、そうですね。
その例えば友達からなんか変わったねとか言われます？
まあ、昔から変だと言われてますけど、なんですかね。あ、武道やったのは意外だって言われます。多分一番僕は遠いじゃんって言われますね、武道。
ああ、まあ運動神経ゼロですから、
ね。そうそうそう、運動神経がない。持って生まれなかった僕にしては。
どっかで切れてる、
ね。そうですね、
皆さんにしては。
はい。
右手動かそうとしたら左手が動く。
そうそうそう。あの更新するときはあの手と足が同時に動く。
なるほどね、そういうことか。まあでもそれはすごいいいですよね。自分の世界広がってるじゃないですか。
そうですね。
で、なんかどんどんどんどんできることが増えてますよね。そのいろんな意味で、単純にその能力としてできることも増えてるし、意識として
そうです、ね、
ボーダーがなかったんです
よ、うん、
なんか俺には無理だよとか、あの、うん、なんていうのかな、やりたくないとか、いいっす、いいっすって
なかなか言ってないとか思わなかったですね、
うん。だからね、ゆとり世代的なね、いや、いいっす、いや、いいっすみたいな。お前これやれよ、いや、いいっすみたいな。何、いいっすって。 それなくなりましたよね。
それなくなりましたね。
いい質とか言ってる時点でもう死んでますからね。それってすごい自分の世界広がってるし成長してると思うんですよ。
はい、
だそういう人になれればもう稼げて当たり前の話だと思うんで、
はい、
で特に今やってる恋愛のやつってどんどんなんかやってて変わってきてますよね。
う
ん、
そうですね。もう1ヶ月なのに結構変わってきてます、
うん、でそれはもうお金につながるっていうのも見えてきてるわけじゃないですか。
はい、
それが想像力が広がったわけですね。うん、で実際に現実が変わってきたわけですね、それによって。
はい、
だそういうふうに現実が変わる話をしたいんで、その3ヶ月で稼げるとかって話をしたくないわけですね。
はいはい、
でその運用能力がないといけないわけですよ、ノウハウとかテンプレートっていうのは。それ活かせるかどうかって、その人の脳みその、ね、鍛え方によるんで、それがちゃんと使い方とか意識の仕方とかポイントがあるんですよ、鍛える方法。さっき簡単には情報と思考と体験っていうものを変えるっていうことが一番簡単な方法ですよね、
はい、
分かりやすければ。でもっと細かく言えばいろいろあるわけですよ、情報を学ぶためにはどうすればいいかとか。例えばその1から10を学べる人になりたいじゃないですか、はいはい、できれば。で僕は漫画しか読まないですけど、じゃあなんで漫画から学べるかって言って、やっぱりその考え方があるんですよね、その読み解く方法が。
はいはい、
ほとんどの人読み解かないじゃないですか、情報を受け取って終わりじゃないですか。
そ
こから先一歩踏み込まないですよね。
はい、
それ多分やり方が分からないんだと思うんですよ。
うん、そうですね、
うん、そういろいろあるんですよね、その情報を読み解く方法とか。自分のストーリー生きるって言われても、その他人に迷惑かもんとかって思っちゃうじゃないですか。じゃあどうすれば自分のストーリー生きれるようになるのかとか、
はい、
そういうまだまだ話し足りないことがね、無料でもうかなり音声流してますけど、裏バージョンもあったら10時間以上流してますけど。
そうですね、ライブ来てますね。
そう、まだまだ足りないんで、ぜひ、他の源泉に興味ある人は参加してもらいたいなと。で、今回のセミナーでは珍しく具体的なテクニックとかケーススタディも、話します。てかこれが中心になります。
はい、
情報を中心として考え方とか、体験というものをしてもらうということです。だから例えばその拡散力をどうするかとか、ソーシャルメディアどう使うのかっていうのは、今まではそのこういう対案で形式ですから、細かく話せないじゃないですか。
はいはい、
事例とか実際の文章とか見せれないんで、またその辺も実際に見せながらやりたいなというふうに思いますね。ということで、お金の源泉完全版セミナーですね。まあ、タイトル今適当に言いましたけど、
はい、
タイトルはまた追って決めて伝えます。
はい、
3月中旬の2日間、おそらく土日になると思います。まあ、土日しか無理ですよね、2日間だったら。
はい、
で場所は東京で30人程度を限定人数として予定してて、で参加費10万円になります。10万円予定してるんで、まあ、いくらか分かんないですけど、まだ。
はい、
なので、興味あればまた次の音声かお知らせを待っていてください。で、この音声にも当然アンケートあるんで、またアンケートに答えてください。答えればまた裏バージョンもらえるんで。
はい、
じゃあ、そんなところですかね。皆さん何かありますか？
いや、
もういいですか？
もうやばいです。
お腹いっぱいですか？
もうやばい。やばいですね。
やばいです。じゃあ、ちょっと長くなりかなり長くなりましたけど、はい、この音声これで終わりになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。